ここ2ヶ月ぐらいね、まあ、ずーっと言ってるから、毎週ね、ラジオ聞いてくれてる人はね、もう耳にタコだよと。まあ、そんな風に思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、何の話かっていうとね、まあ、足が痛いと。もうね、ジジイになればね、もうこういう、まあ、体にね、ガタが出るってのはね、まあ、仕方ないんだけど、まあ、それにしてもなんだよね。まあ、ジジイ、つってもさ、もうジジイの中ではまだ最弱なね、年齢だからさ、ね、初老になったばかりですからね、私もね。40過ぎたら一応初老なんでね。なのでさ、だから、これがね、50歳、60歳になったらさ、ね、あっちこっち本当にガタガタになると思うけど、まだ私一応42だからさ、まあちょっとなり始めなわけじゃない。なのに、ほんとなんか、それこそね、60歳、70歳が、なんかなってもおかしくないというか、60歳、70歳でもならないんじゃないかみたいな、正直足の痛みをね、ここ2ヶ月間抱えて生きてるんですよ。で、もうこれね、ほんと治んなくて。まだ痛いです。やばいと思うんだよね、ほんとね、この痛み。で、一応ね、病院も行ってますよ。まあ、行ってますよっていう表現が、妥当かどうかわかんないんだけど、検査的なものは行ってます。最初ね、整形外科行って、その後、泌尿器科行って、で、その後は、血管外科行って、っていう感じだったんだけど。で、結局ね、まあ、座骨神経痛なんじゃないですか、みたいな、ところで収まってはいたんだけど、じゃあ、まあ、座骨神経痛であればね、まあ、それを治すという、ね、方向にちょっとシフトしていかないといけないなと思ったんだけど、うちの近くのね、その整形外科なんだけど、ちょっと時間が合わないのよ。俺が休みがさ、水曜日と土曜日なんだけど、そのね、病院が水曜日が休みなのよ。だから、ちょっときついなっていうのと、あと土曜日は、まあね、これはやってるやってないもあるけど、やってたとしてもさ、だいたい土曜日って病院、午前中しかやってなかったりすることは多いと思うんだけど。だからさ、まあ、土曜日ね、やっぱ俺もさ、休みとはいえさ、やっぱ寝ちゃうから結構ね、起きるとだいたいお昼過ぎてるからさ、なんだけど、だったらせめてさ、水曜日やってるね、病院じゃないといけないなと思って。だからその近所のね、整形外科をちょっと諦めて、新しい整形外科探そうと思って。で、めちゃめちゃ探したの。で、意外と、その評判のいい整形外科っていうのは、まあ、あるはあるんだよね。で、4つぐらいに絞って、で、まあ、自転車でね、まあ、普通に行ける距離の、まあ、10分ぐらいかな。自転車漕いで行けるぐらいのところが2つ。あと自転車15分20分ぐらいかけて行くところ、そんなかかんない15分ぐらいかなのところが一つ。あとは電車で行くところが一つっていうね、感じだったのよ。で、どうしようかなーなんて思ったんだけど。まあ、そもそもさ、足痛いから自転車漕ぐのも結構きつかったりするんだよね。調子がいい時は漕げるんだけど、調子が悪い時、結局その足のその、伸縮っていうの?ああいうのがね、結構痛かったりするんだよね。だから自転車もさ、漕ぎながら痛えな、痛えななんて思いながら漕ぐんだけど、でも果たしてね、どういうところにね、病院行ったらいいのかなって、大きくて、そのすごい専門性があって、大きくてみたいな、で、患者さんもすごい多くてみたいな、ところがいいのか、もしくはもうちょっと街の、まあ、規模は、そこまで大きくはないけども、でもそれなりの大きさはしていて、で、地元密着みたいな。どっちがいいんかなと思って。で、結局、予約しないといけないよなんて、ね、病院もあるじゃない。絶対予約ですみたいな。それってもうなんか、もうめんどくさいんだよね、予約すんの。やっぱ、思い立ったら吉日だからさ、今日行こうかなって、行こうっていうね。うん、なんか一番いいからさ、なんか前もって予約してね、ああ、行くためになんか用意しなくちゃ、みたいな。そういうの、しんどいので。だから予約じゃなくて行けるところ。で、水曜日と土曜日やってるところ。かな。うん。あとは一応 Google のね、なんかあるじゃん、口コミとか。 あの辺も見てさ。で、いいって言ってる口コミあるじゃない？あれはあんまり当てにしてないね、俺は。そのね、ある程度いいところはさ、ね、いいです、いいですっていうところいっぱいあると思うんだけど、その悪い評価っていうのを見た方が早いかなと思って。なんでこの人は悪い評価つけてんだろうって。で、見ていくと、なるほどな、みたいなところは見えてくるじゃない。ね、中にはもちろんさ、あ、この人考え方ねじ曲がってんな、みたいな人がさ、評価してるのもあるから、そういうのはね、あ、この人ちょっとやばいな、つって。ね、弾くけど、ただやっぱり、その人とか個人じゃなくて、やっぱ病院自体が、なんかそういうね、ちょっとスタンスがあるなとかね、うん、ちょっとあまりいいスタンスじゃないなとかね、あるからさ、なんか例えば受付のおばさんの対応がひどいとかね、っていうのが何人かが言ってたりすると、あ、本当に受付のおばさんの対応悪いんだろうなとか、先生はいいんですけど、みたいな。受付がちょっと、みたいな。言ってる人が多かったりとかね。そういう病院もあったりするので、まあそんなね、ちょっとレビューの見方で、ね、いろいろ、まあ、調べまして。で、一つに、絞りました。こういうのね、絞るの大変なんだよね。結局病院ってさ、一回行ったらさ、通い続けるっていう前提で行くじゃない？だから、本当に自分が調べた中で一番ここだっていうところ行かないと、結局そこに通うことになるわけだからさ。だからね、なんか、どっちにしようかなぐらいのね、ものがあったら、結構悩むよね、ほんとね。まああったけど、でも、まあそうも言ってらんないからさ。ちょっと自転車で行けるところ。まあ、5分、10分、10分ぐらいかな、自転車漕いで行けるところを行ってみようと思いまして。で、そこは予約なくて行けるところだからさ。だからちょっと遅くね、起きちゃった時もさ、行けるな、みたいな、うん。それがありがたいよね。予約してるとさ、やべえ、時間過ぎちゃったとかあるじゃん。それがもうちょっとね、ストレスなんでね。それがないだけでもいいなと思って。夕方とか行っても大丈夫みたいなところがね、うん、ありがてえっていうね、病院を見つけましたんで、そこ行ってさ、で、いつもだとね、病院行こうって思うとき、調子がいいんだよ、体の。毎日足痛いのよ、本当に。で、朝とか起きたときにね、あ、痛いなーと思って、で、起きるじゃない、ベッドから。その時点で、もうちょっと激痛なんだよね。で、その後ね、洗面所行って、手洗ったりとか、すると、また痛かったりとか。で、あと、靴下履こうと思ったら激痛だったりとか。まあ、そういうの繰り返してるんだけど、病院行こうってなった時って、意外と痛くないんだよね。靴下履けるな、今日って。いうことになるのよ。そんなないんだけどね、ほんとね、日常ね。だからさ、毎回病院とか行くと、いや、ちょっと今日は、なんか調子いいっすね、みたいな。いつももっと痛いんですけど、みたいな。ね、そんなパターンあるんだけど、この日はですね、意外と体の調子が悪くて。ね、これ病院日和だなと思って。今日行くしかねえと思ってさ。そんで、そのね、整形外科行ったわけ。新しい方ね。で、どうされましたつって。ちょっと2ヶ月ぐらい前からずっと左足が痛くて、つって。で、前行ってたところは、ちょっと時間がなかなか合わなくてと。で、ちょっともう一回ちょっとこちらの方でね、見てもらおうかなと思って来ました、つって。で、わかりました。じゃあお待ちくださいね、つって。で、待ってたわけよ。で、結構混んでんのよ。水曜日の、まあ、夕方行ったんだけど、で、だから社会人とかいないはずなのよ。その時間ね。そんな早い時間だからさ、17時とかだと思うんだよね。だからね、その社会人とか抜かした、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかね、うん、そういうなんか、平日の日中動ける人たちとかが結構いる、ね、ところではありましたけど。で、まあ、しばらく待って、で、呼ばれるわけですよ。で、診察室入ってさ、で、どうしましたつって。一応、問診票とかも先に書いてるからさ。だから、ああ、足、痛いんですかつって。そうなんです。2ヶ月ぐらい前から、ちょっと左足がすごい痛くて。で、ね、その、まあ、事情も話してね。他の整形外科行ったりとか、 その血管外科行ったりとかね、いろいろやったんですけど、結局なんか座骨神経痛なんじゃないかみたいな話にはなってたんですけど、みたいな。まあ、なかなかね、通えなかったんでと。だからちょっとここね、もう一回ちょっと来ました、つって。で、言ってさ。で、あの、腰とかは痛かったりするって言われて。で、俺の痛みって足が痛いのよ。特にふくらはぎ。ふくらはぎから、くるぶしかな。あの辺が痛いのよね。で、そっから上に上がってって、太ももがちょっと痛かったりとか、そっからさらに抜けて腰を抜けた痛みっていうの。一本、線になって痛いのよ。だから、基準は、もうふくらはぎというか。で、そっから伸びてって、痛みが、その伸びる。っていうイメージなんだけど、だから、腰とかは痛いって言われて。まあ、痛いは痛いのよ。その、一本痛いからさ。とはいえ、まあ、そうでもないんだけど、最近、やっぱりその、左足痛いな、痛いなって思いながら歩いてるから、それ2ヶ月やってるから、やっぱ、足以外にも負担が来るんだよね。ちょっと、あんまりいい姿勢じゃない、ね、感じで、日常過ごしてるからさ。他の、ね、なんか、体にも負荷がかかってるのもあるからさ。で、若干、最近腰が痛くなってきたなって感じはあるのよ。だから、あもうちょっと最近ちょっと腰ね、痛くなってきたかもしんないです、みたいな。返答してさ。じゃあヘルニアあるかもね、つって。言われて。でも、ヘルニアってさ、ね、腰のヘルニア、椎間板ヘルニアね。俺中学生の頃なったことあるのよ。バスケ部だったの俺ね。で、バスケ部で、リバウンドをね、いっぱいしてたわけ。リバウンドを制するものは世界を制すわけだからさ。ね、俺もね、スラムダンクにやられてさ、バスケ部入った口ですよ。まあ、もっと前からかな。うん、まあ、バスケ好きだったんだよね。だから、さらにね、スラムダンクブームでね、ちょっと部活やってみたりもありましたけど、やめちゃいましたけど、私ね、中学校1年生の頃にね、冬休みの前にやめましたからね、ちょっとまあ、結構短かったんですけど、まあ、いろいろあったんですよ、それはね。いわゆる体罰とかね。いろいろあったんですけど、まあまあそれはね、まあ後ほど、ね、まあちょっと時間があればお話しますけど、だからさ、ヘルニアやったことあるのよ。でも、正直、ここ2ヶ月間の腰の痛みって、ヘルニアの痛みじゃないのよ。個人的にはね、俺が経験したヘルニアの痛みじゃなくて。なんだけど、先生はさ、腰、ね、ちょっと痛い？って言われて。ねえ、あ、痛いっす、つって。ヘルニアかもねえって。もうなんか、早いのよ。なんかさ、まず、どういう時に痛いんですかって聞いてくれないわけ。ださっき俺が言ったように、朝起きてとか、靴下履くときとかさ、あと椅子座っててもとかさ、そういう話出ないのよ。どういう時、だから、聞いてくるの多分ね、決まってるんだろうね。長く長時間歩いてたりとかすると足痛くなって歩けなくなることはありますかって聞かれるの。そんなことはないのよ別に。そのもう常に痛いから。で、人間なんて別にいくらでも我慢できるじゃない。だからさ、別に足痛くてもさ、歩けるじゃん。むしろだって、今痛いから歩きたくないのそもそもね。だけど歩かざるを得ないから歩いてるだけであってさ。まあ別にいくらでも歩けるよっていうね。だから止まったりとかないっすね、みたいな。で、腰痛いですかって。うん。若干、みたいな。ヘルニアの可能性もあるな、みたいな。そうなの？と思って。すごいよね、ほんとね。そもそも、俺が足痛いですは言ってんのよ。たださ、どんな痛みかって言ってないの、俺。そんなことあると思ってんだけどさ、どういう時に痛い、ね、あとは、どういう痛みなのか、ね、ツキツキするのか、ジンジンするのか、ドクドクするのかってあるじゃない。そういうの聞かれない。なんか、足とか痺れたりしますかとは聞かれんの。いや、別に痺れないっす。で、終わりなのよ。だから3つぐらい聞かれたの、最初。ね、長時間歩いてると、ね、足痛くなって止まっちゃうときありますか？足痺れたりしてますか？ 腰痛かったりしますか？この3つなわけ。全然なんかその俺が思ってるそのポイントというか、俺が今痛いよって思ってるそのここがなんか中心に痛いんだよとか、こういうことすると痛いんだよとかね、逆にこういうことしても痛くないんだよとか、そういう話全くなくて、その3つだけ聞かれて、ヘルニアかもしれないねつって、ちょっとレントゲン撮ってみようかつってなるわけ。はぁ、つって。で、腰のレントゲン取るわけ。まあ、でもまあ腰もね、最近痛いからさ、それあるかもしんないけど、でもそれさ、根本じゃないよなと思うのよ、本当はね。その、足をかばって生活してたから、痛くなっちゃった腰なわけよ、今ね。だからその状態でレントゲン取られてね、まあもちろんヘルニアとかあるかもしんないけど、それ治ってもさ、なんか、足は痛いままじゃないのって思っちゃうところあるんだけど。一応レントゲン撮って。で、じゃあちょっと待っててくださいねって言われて。またロビーで待ってんだけど。で待ってる間、なんか急に足痛くなってきて。で、もうちょっと耐えられないぐらい痛くなったんだけど。で今だよと思って。このめちゃくちゃ痛い時、今見てくれよって。ね、そうしたら一番ね、フルパワーのところを見せられるわけだからさ。でも呼ばれずさ、ね。で、ちょっと痛みが引いて、あ、もう大丈夫だなーって時に、ね、呼ばれてさ。じゃあ、レントゲンね、ちょっと撮ったんで、ちょっと見ていきますけど、まあ、そんな、なんかヘルニアっぽくもないけど、まあ、もしかしたらこの辺が、ね、可能性あるかなーみたいな。じゃあ、ちょっと、MRI 撮って、ね、よりちょっと詳しく見た方がいいかもしれないですね、って言われて。はぁ、つって。で、結局、MRI 取りに行くんだよね。まあ普通、病院ってさ、MRI の機械は持ってないのよ。でかいしね、高いしね。だから改めて、その MRI 取れるところに行って、まあ予約してね。で、行って、取って、で、そのデータをまた病院に送って、で、それを見てね、また先生がお話ししてくれるっていう。まあそういう流れなんだけどさ、だから MRI さ、予約してさ、じゃあね、ちょっと近々行ってきますつって。高いんだよね、MRI もね。一回8000円とかすんのよ。いや、高いなぁと思って。今ね、財政なんだから、俺もさ、ちょっと、ね、MRI、そんなね、でもやらざるを得ないかもしんないけど、俺今年ね、MRI 2回目なんだよ。もうさ、MRI とか、レントゲンとかさ、もう、そんなんでさ、俺何万円いってんだよ、今年と思って。ほんと。今年ちなみに1回目の MRI は、今年の1月末ぐらいかなに行って、なんか水落ちの奥になんか、コリコリしたものがあって。今までなかったと思うのよね。水落ちをさ、まあ、触る習慣はないけど、でも触ってもさ、別になんか、奥になんかあるななんてことはなかったんだけど、だふとね、触った時になんか奥にコリコリしたものがあって、で、なんだこれは怖いなと思って、まあ、ちょっと病院行って、で、結局 MRI 撮ったんだけど、まあ、なんでもなかったと。軟骨ですね、みたいな。いうような感じでね、まあ、別に大事に至らなければいいんですけど、っていうね。で、半年経った今ね、2回目の MRI と。いうことなんだけど、なんですけどもね。まあ、そんなんで、ね、MRI もね、ちょっと予約してさ。じゃあね、一応今日、じゃあそのね、せっかく病院来たからと。なんていうの、施術っていうんですか？ね、もうしてった方がね、いいかもね、つって。で、そこの病院、俺ちょっと決めた理由っていうのが、その施術するスペースというか、器具だったりとか、その辺が結構充実してそうだなっていうのがあったんだよ。もちろん先生もね、整形外科の先生もいるんだけど、そのリハビリ科みたいなところがちゃんと併設してて、いろいろとね、やってくれるというのもあったから。じゃあね、じゃあ帰りやってきますって。で、やったわけ。で、まあ俺ヘルニアだと思われてるからさ。まあもちろんね、ヘルニアかもしんないけどね。それわかんないからさ。俺も素人考えだから、やっぱり普通にね、大体、足が痛いって。2ヶ月も足が痛いっつってるやつはもうヘルニアって。もうそういうのあると思うんだよね。だから、もう、そこに絞って多分ね、もう話進めちゃってるんだと思うんだけど。 だからまあね、見当違いの話じゃないと思うんだけど、患者としては、段階踏んでほしいよね。そのニーズにね、ちょっと合わせた感じでやってってほしいなっていうのあるんだけどさ。そんなんでさ、もうヘルニアの患者だというね、ことで、まずは、あの腰の牽引っていうの。腰引っ張るやつ。あれをね、ちょっとやりましょうっつって。で、俺昔のね、ほんと、15歳ぐらいの時、15歳じゃないか、13歳ぐらいか、の時にヘルニアになったから、ねえ、もう早いよね。30年前だよ。約30年前にヘルニアになったから、その時の器具しか知らないからさ、結構、まあ、アナログでもないけど、って感じだったのよ。横に寝そべってね、腰引っ張るみたいな機械あったけど。でも、今の機械すごいね。全部自動だよ。しかも、なんか、無理な引っ張り方っていうよりは、もう全体的にちゃんと引っ張ってくれるみたいな。なんかちゃんと、してる。うん。しかも全自動。だから、スタッフの人が、設定だけするわけよ。で、じゃあ、これ、終わったら、ね、また来ますんで、みたいな感じで。終わるのよ。すごいなと思って。たださ、むちゃくちゃ痛かった。そんなに負荷かけて引っ張ってないのに、むちゃくちゃ痛くて、で、痛かったら言ってくださいねって、呼んでくださいねって言われたんだけどさ、それもよくわかんないなと思って。痛いって人それぞれじゃん。だからさ、我慢できちゃったらさ、我慢できちゃうじゃん。だからさ、どのぐらいの痛みだったら呼べばいいのか聞いてなかったから、そもそも、その、今この世に存在してるだけでも、ね、足腰痛いわけだからさ。だから、どのぐらいなんだろうと思ったけど、引っ張られるとむちゃくちゃ痛いのよ。これやばいなと思ったんだけど、まあ、4、5回引いたところかな。で、あ、なんとかこの痛みにも慣れてきたと。うん、大丈夫かなと思って、結局最後までね、誰も呼ばずにね、痛みに耐えてよく頑張ったんだけど。でさ、で、その後、なんか腰に電気を流すみたいな。ね、EMS 的なやつをね、腰に流しましょうつって。で、やって。で、施術、一通り終わったんだけど。で、病院出てさ、思うのはさ、腰が痛いんだよね。その、来る時以上に腰が痛いんだよね。その、引っ張ったことによってさ、なんか痛いんだよね、めちゃくちゃ。大丈夫かなって思ってんだけど。だからね、先週から、ね、先週までそこまで腰はあんまり痛くなかったなと思ったんだけど。うん、なんか、そこから結構腰痛い。ね、今も結構腰痛いんだけど。足より腰痛くなってきた。ね、ところもあるかもしんない。まあ、そんなね、ところでございまして、で、まあ、改めてね、別の日で、ね、MRI、ちょっと行ってきたんですけど、MRI ってさ、みんなやったことある？まあ、年取ってくるとね、いろんな検査があるからさ、MRI やったことあるよなんて人は多いと思うけど、なんか、狭い、カプセルみたいなあって、カプセルっていうかな、なんかトンネルがあってさ、で、横になって、ベッドの横になって、で、それが自動でそのトンネルの中入ってくのよ。俺がどんどんトンネルの中入ってくの。で、そこで、まあ一旦固定されて、で、まあ撮影をしてみたいな感じなんだけど。だから、閉所恐怖症の人とかはね、聞かれるのよね。閉所恐怖症ありませんかとか。で、俺特にないからさ。だから、ね、まあ楽しくやるんだけど。意外と落ち着くんだよね、MRI って。MRI 落ち着くんだよねって言ってる人俺あんま知らないけど、やっぱ狭いところが落ち着くってわけでもないけど、なんか体も結構固定されるし、あとヘッドホンつけてさ、音楽も流れんのよ。とかさ、うん。で、あとまあ狭いというか。そういうのも全部なんか相まって、なんか落ち着くまであるなと思って。眠くなってきちゃうしね、そもそもね。心地よくて。だから MRI の中で生活ね、MRI ね、MRI 生活1週間とかさ、まあ体には全く良くないけどもね、そのスペースだけで言ったらね、全然寝るときあそこ快適かもしれんよね、なんて思ったりするけど、ね、そんなんで MRI 撮ってさ、 で、ね、やっぱりお会計8000円つってね、高いなと思って。でも今いいよね。医療費の支払いってさ、昔はさ、やっぱ現金払いだったじゃない？最近はさ、いろんな支払い方ができてさ、まあ、スイカとかで払えるところもあればさ、ペイペイで払えるところとかもあるじゃない？で、医療費なんてさ、そういうのポイントとかさ、つかなかったじゃん、絶対。だけどさ、ペイペイとかで払うとさ、ちょっとポイント戻ってくるじゃん。あれすごいよね。うん、もっと病院行かなくちゃって、なるかもしんないけど。で、そんなんだったりとかして。だから次のね、水曜日にちょっと病院行こうかなっていうことで、一応その MRI の結果をね、最短で送ってもらうと水曜日の午後、病院行けば一応チェックできるようにはしておきますって言われたから。水曜日午後ね、ちょっと病院行って、まあ、どうなっているのか。まあ、腰はね、もう悪化してますから、ね、病院行った時にね、牽引されてね、そこで俺、もう、腰がね、ボロボロになったんで、おそらくそれがね、MRI の表示されてると思うんで、結果ね、水曜日行った時には、うん、あんたヘルニアだねっていう話になると思うんだけど、だからもう座骨神経痛も一応ヘルニアの一種みたいなことらしいのでね。まあまあ、ね、そういうことかなって。まあ根本的にね、腰もちょっと直して。あと、今、ちょっとダイエットというかね、体重の方も落としてるから、やっぱね、過剰な重さはね、負担が来るよね。足とか腰とかに。だからそこも一緒に、食生活も見直すし、で、体重も減らして、で、腰が痛くなくなったら、運動もしてっていうね。うん、そういう風にしていかないと、これからのね、人生、まだ長いですから。でもね、体中痛かったらさ、何するにもね、やっぱ辛いからさ、早くね、ちょっと治してね、行きたいなと思っておりますんでね。まあ、そんなね、体ガタガタおじさんでございますけどもね、今日もね、いろいろとお話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトですと、ね、こんばんはということなんですけどもね、いやほんとね、もうジジイのラジオだよね、ほんとね。昔はさ、まあこれラジオ始めたのがさ、約15年前ですよ。だから20代ですよ、ね、28とかなのかなだったんで、そんなさ、体が痛いとかさなかったけどね。もう40超えてきた放送はさ、大概ね、もう体が痛くて、ね、まあその部位が変わるだけでさ、何かしら痛いとかね、体が悪いとかって話になる気はするけどもね。まあまあ、体はね、ほんと健康第一なんでね、これからはね、そこをね、しっかりとね、考えてやっていきたいなと思ってますけども。で、今日なんですけど、今日はですね、まあ何の話があるかななんてところなんだけど、まあ相変わらずダイエットね、さっきもちょっとお話しした通り、まあ、続けてますんで、まあ、ダイエット筋トレね、まあ、この辺のお話もありますし、あとは何かね、そんなね、まあ、正直一週間生活してるとね、俺ももうずっとねこうやってラジオやってるからさ、何かしら毎週何か ネタはあるはずなのよ。なんだけど、ここやっぱり一週間ですね、あまりネタがなくて。っていうのが、その先週ちょっとお話しした、その100日後に腹筋が割れるおじさんっていうね、その動画を、まあ、YouTube の方でね、配信し始めたわけ。毎日配信だよ。動画撮って、編集して、ね、で配信してって。毎日やってるわけ。これのさ、なんていうのかな、比重が大きくて、毎日、まあ平均して3時間は編集してるんだよね。だから平均だから まあ、よくて2時間半。長いと4時間とか。編集してるわけよ。たった10分にも満たない動画なのにさ。だこれが毎日なわけ。これえぐくて、だから平日も何もできないのよ、正直。家帰ってくるじゃん。で、飯食うじゃん。で、撮影するじゃん。動画編集するじゃん。もうそれでさ、もう、ど深夜になってるわけよ。で、それはさ、もちろんさ、そう、スムーズにやってたよ。ね、もうその、今言った通り、何の無駄もなく、で、ご飯食べて撮影して、で、編集して、みたいな。それでも深夜。ね、1時とかなっちゃうわけ。でも、そういうわけでもないじゃん。やっぱり、ご飯食べた後、まあちょっと撮影するかもしれないけど、撮影した後、すぐに編集には映らないで、いやーちょっとね、撮影も疲れたなって。意外とさ、その、編集すると、7分とかね、短い動画かもしれないけども、元々の尺はね、20分とかあるのよ。撮影のね、データ自体は20分の25分とかあるやつもあるわけ。もちろん途中でね、なんか無言になってね、突っ立ってるとかね、いうところもあったりもするんだけど、次なんて喋ろうかなとかさ、いろいろあったりするんだよね。で、結果、データは20分と25分とかのデータになるわけ。だから、意外と疲れるじゃん。人間さ、カメラの前に立ってさ、20分だ、25分ださ、何かずっとアクション起こしてると。ね、ずっと撮られながら。それは意外とね、疲れるもんですから。だからその後すぐに編集にはならないで、ちょっとね、YouTube 見ようかなとか、ね、ちょっとアニメ見ようかなとか、なるわけだよね。そうするとさ、気がつくとさ、まあ、0時ぐらいになってる、24時ぐらいになってるわけだよね。で、やべえと思って、24時になっちゃった、日が変わっちゃった、って。もうさすがに編集しないとやばいな、つって。で、そっから編集始めるわけ。で、気がつくと朝ね、3時とか4時になってるわけ。これが今毎日続いてます。結構リアルにこんな生活してるから、だからね、ないのよ。その日々の今週あったおもろいことみたいなのが、すべて編集に潰されてんのよね。それも恐ろしいなと思って。だからね、だから休みの日じゃね、なんかしたらいいじゃんなんだけど、休みの日はさっき言った通り。整形外科に行ったりとか、MRI 取りに行ったりとかなっちゃってるわけ。それ潰れちゃってんのよ。で、しかも、休みの日だって変わらず、動画の撮影はあって編集はあるわけよ。で、それこそ、このね、ポッドキャストの方もね、最近は動画で、撮ってたりもするから、それの編集もあるじゃん。だから、この間水曜日、1日3本動画編集してたもんね。なんか火曜日さ、動画だけ撮って編集しなかったのよ。で寝ちゃってね、水曜日になっちゃったから、だから水曜日にその前日のね動画を編集して、でラジオ編集して、でその日の夜の動画撮ってまた編集して、1日3本ね、何もできないよ。だからなんかもしかしたらだけど、その今週はこんな感じでね、お送りしてますではなくて、下手したら来週とか、100日やるからこれさ、12月の頭までやるから、下手したらもう12月頭ぐらいまでずっと、いや、今週も特に、みたいな。もう毎日動画編集に追われてて、みたいな。ことになるかもしんないね。まあ、それ避けたいんだけどさ。だからね、動画編集、する人はすごいよね。ほんと。俺は、動画編集苦手かどうかはまたあれだけど、あんま好きじゃないんだよね、編集するってことが。このポッドキャストもそうなのよ。今、生放送でね、公開収録って形で配信してるけど、本来だったらさ、音声だけ撮って、で、それを編集すんのよ。後でね。で、後で編集して BGM つけたりとか、エコーかけたりとか、いらないところ切ったりとか、ね、いろいろするんだけど、俺はもう編集が嫌いなんだよ、何せ。動画じゃなくても、もう動画でも音声でも何でも編集が嫌いだから、編集なしで、 ね、いけるようにしたいっていうふうに思ってるから、もうリアルタイムで BGM をね、流すし、エコーもかけるし、ね、全部やるわけ。だからね、ちょっとワンオペだからね、バタバタするときもあるんだけど、だから本当終わったらさ、その頭とお尻だけ切って、で、音源ではできるわけよ。そういう風にさ、ほんとね、やってるから、編集嫌いなんだよね。編集大変なんだよ。なんだろうね。こだわるとさ、無限じゃん、編集なんて。まあ、俺レベルはね、ほんと、動画をね、まあ、ちょっと、いらないところ切ったりとかして、で、テロップ入れてとかね。まあ、そのレベルなんだけど、それでもね、やっぱこだわるところはあるじゃん、なんか。ここはもうちょっとこうした方が面白いかなとかさ。そういうのいろいろ考えると、まあ、永久にやらざるを得ないからさ、だから動画編集マンってのはね、ちょっと凝り性すぎると、大変だよねと思ってね。ある程度割り切れる方が、動画編集マンとしてはいいのかな、そういうなんか、仕事にするとかであればね。でもやっぱりその、クリエイティブっつったらまたあれだけど、より映像で勝負するみたいな感じだったらね、もちろんこだわりが絶対あった方がいいと思うんだけど。その辺もね、難しいよねって、のをちょっとね、最近感じてますよ。まあ、そんなね、まあ、ちょっと100日後にね、腹筋が割れるおじさんがね、まあ、ちょっと1週間の目になっちゃってるところはあるんですけど、まあ、それでもね、まあ、ちょっとま、そんな話も今日してきますけどもね。で、一応今日ですね、こちらの方がですね、提供いただいております。ね。いつもだったらもうちょっとなんかスムーズにやるんだけど、すんません。ね。久しぶりの提供だったんでね。本来だったらね、童貞ネット。この番組はってね、やるんだけど。一応やろうかね。童貞ネット。この番組は、ゴン作様の提供でお送りいたします。ということでね、今回のね、提供はゴン作様ね、いただきました。ありがとうございます。一応この童貞ネットね、提供入れます。もし入りたい人いらっしゃったらなんですけど。じゃあ童貞ネットっていうね、ホームページございますので、そちらの右上の方かなに、童貞ネットへの募金っていうようなのがあるのかな、ちょっと今、久しぶりにホームページ見ましたけど、自分のね、童貞ネット応援するっていうちょっと項目があります。で、ここからですね、Amazon ギフト券を送れますとなっておりますんで、まあ、そこで送っていただいたらですね、別に金額は問わないんですけど、番組のね、提供という風にさせていただきたいと思いますんで、ね、お名前の方とね、あと一緒にメッセージを送れるので、まあ、そこで、例えば、ね、まあ、普通のメッセージもいいですけども、なんか、宣伝したいとか、ね、こういう YouTube のチャンネルやってますよとかね、こんな商品今売ってますよとかでもいいですし、ね、まあ、なんか、お好きに、ある程度のことはね、お話できるかなと思うんで、読めるかなと思いますんでね。まあ、宣伝に使っていただいても。で、全然構いません。というようなところでございまして。で、一応今回ですね、ゴン作様いただいておりますんでね、メッセージいただいてますんで、読んでいきたいと思います。ダイエット企画、めっちゃ楽しみにしときます。無事に100日達成したときは、甘ギフしっかり送らせていただきますので、ぜひ最後まで頑張ってください。話は変わりますが、足の痛みの件、自分も思い当たる節があって、可能性の話ではありますが、いくつか候補。一つ目が、骨粗鬆症。カルシウムはちゃんと取ってますか？骨の密度が薄くなっている可能性があります。もう一つが、塩分取りすぎによる、腎臓疾患。ラーメン食べた次の日に足が痛いってなった場合、腎臓に影響を出ている可能性もあります。何にせよ、お体、大切にっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ。ね、こうやってスポンサーでね、提供入ってくれて、さらにね、体までね、心配してくれるっていうね、もう神、ね。神様。そんな感じになっておりますけどもね。ね、一応、こちらいただいた内容としてはですね、その、まあ、100日後にね、腹筋が割れるおじさんのね、話もね、出ておりましたけどもね、まあ楽しみにね、してくれてるってことなんで。まあこのまま頑張ってね、突っ走っていきたいなと思いますから、100日後、ね、ご期待いただきたい。 100日毎日ね、やっぱりちょっと配信する、ね、投稿するっていうのは結構しんどいのはあるんだけど、まあでもね、ちょっと頑張れる限り頑張ろうかな、体調崩すまでは頑張ろうかなと思ってますからね。まあそんなところでございますけどもね、最後までね、走り抜けたい。で、あとはその足の話ね、足の痛みの話ですけど、骨粗鬆症ね、だったりとか腎臓疾患ね、その辺大丈夫ですかって話なんだけど、カルシウム取ってないね、言われてみればね。カルシウムって取ることないよね、あんまね。何で取れるんだろう、魚、小魚ね、そういうイメージしかないけど、牛乳と小魚ね、もうこれしか俺の頭の中にないんですけど、牛乳飲まないからね、そもそもね。で、お魚もそんな食べないもんね。小魚っていうかさ、あのシーチキン缶みたいなあるじゃん、ツナ缶、ああいうの食べんだけど最近。でも骨とかないもんね。だから言ったらさ、あの鮭缶とかあるじゃん、鮭ね、鮭缶、あれとかって骨とかも入ってるじゃん、ああいうの食ったらいいんかね。でもビビたるもんだと思うんだけどね、カルシウムウエハース、太るかなね、ちょっとわかんないけどね。まあ、その辺もね、だからもう、まあ、最悪ね、サプリとか。でも、マルチビタミンのサプリ飲んでるから、もしかしたらそういうのでね、多少補えてるかもしれない。あとは腎臓疾患と。まあね、塩分取りすぎはあるからな。ほんと、ラーメンをさ、その週に2、3回食ってたわけだよ、この2年ぐらい。って考えると、それが溜まりに溜まって出たっていうこと。もうあるかもしんないよね。マジで塩分とか気にしないで生きてきたからさ。そりゃね、控えた方がいいかなとかさ、そういうのあるよ、もちろんね。だけど、まあでもそうでもないかな。だから、その、ラーメン屋行ってさ、スープ全部飲み干しますとか、そういうのはないよ。さすがにちょっとあんま良くないかなと思うから。でもそこまでじゃなければ大体いいかなと思っちゃうからさ。ラーメンも食っちゃうしね。ちょっと原因はわかんないけどね。そういう方向性もあるなとは思うんだよね。どの道、その、なんて、肉体的、そのヘルニアとかさ。そういうものももちろんあるだろうし、その内部的なね、その骨粗鬆症とかね、腎臓疾患とかもあると思うから、まあ、同時進行でね、気をつけて、ちょっと直していきたいなと思ってますから。ね、早くね、直したいよね。じゃないとね、やっぱ、辛いんだよ。ほんと、朝起きた瞬間から、暗いからさ、気持ちが。そういうのはね、できる限り、なくしていきたいなと思いますからね。まあ、水曜日、ね、何せ水曜日、ありますから、病院がね。そこで、ちょっとね、まあ、いろいろと解明していきたいと思っておりますけどもね。そんなわけでね、本日の提供、ゴン作様でございました。ありがとうございます。じゃあ、あと今日はね、いろいろ喋っていくことは、まあ、あるはあるんでね、お話ししていきますけど、まあ、1にも2にもね、さっきから言ってる通り、その100日後に腹筋が割れるおじさん。まあ、この話もね、ちょっとしていきたいと思ってるんですけど、まあ、そもそもね、体重、まあ、これをね、やっぱり減らしていこうっていうところありますから、この辺もね、結構減ってきましたよ、体重。まあ、動画ね、見てない人もいる、もちろんいると思うんでね、今週一週間で、ね、どういう体重の変化があったかっていうね、それもお伝えしたいと思うんですけど、もともとね、今週、まあ、先週か、の時点で、68.5 キロまでね、一回落ちたのよ。で、そっから、一週間って感じなんだけど。で、まあ、次の日、68.2 キロ。で、さらに次の日、68.1 キロ。で、翌日、変わらず 68.1 キロ。で、次の日、68.0。さらに、67.9。で、昨日が 67.8 と。まあ、刻んではいるんだけどね。だいたい 0.1 キロぐらい減るような感じで、まあ、推移してるところなんですけど。まあ、これはね、あんまり減ってないじゃんって思う人もいるかもしんないけど、100日計画だからさ。 0.1 キロが100回続いたら10キロなわけね。だから100日後に10キロ痩せているよっていう計算。なのでもちろん偏りはあると思うよ。減りやすいタイミングとか減りにくいタイミングあるから。なんだけど、一応アベレージで 0.1 毎日減ればね、まあマイナス10キロ到達するからさ。まあそんなイメージで、ね、やっておりますけどもね。で、これね、まあだから1週間で結構減ったは減ったんだよね。その初日から、まあ言ったらね、この企画始めて、いわゆる10日が経過したのよ。で、10日間で、じゃどんだけ減ったかっていうと、初日がね、69.5 キロだったのよ。で、それが67.8 キロだから、マイナス 1.7 キロなんだよね。10日でマイナス 1.7。で、しかも、これ忘れちゃいけないんだけど、その、動画の企画始めますよって言ったのは 69.5 キロから始まったけど、その2週間前もっと太ってたのよ。ね、で、こっそりとダイエットしたわけ、ね、で、それで 69.5 まで行ったんだけど、その前は何キロだったっていうと、71.3 キロだったんだよね。もう、70キロ超えてたのよ、その頃。だから、そっから計算すると、もうマイナス 3.5 キロなってんのよ。だから、まあ、1ヶ月いかないぐらい。ね、2週間プラス10日って考えればね、24日ぐらい。だからま、1ヶ月経たないぐらいで、マイナス一応 3.5 キロにはなってます。だから、そう考えれば、まあ、悪くないペースな気はするよね。月3キロ、4キロ。いったらね、まあ、逆に減りすぎかなまであるけど。ただね、やっぱ減らないね。毎日体重計乗って思うけど、意外と減らない。うん、昔はもっと減った気はするのよ、ほんと。このラジオでもさ、ね、何度もね、ダイエット企画やったけど、もっと落ちたよなと思うんだけど、体感。ダメだね。じじいになるとさ、代謝がさ、ほんと悪くなって。全く落ちないからさ、食事制限とかも頑張ってんだけど、ほんとね、お昼とかは、だいたい蕎麦なわけね。これまでマックとか行ってたのにね、マック行ったりとか、唐揚げ食ったりとかね、牛丼食ったりとかね、そんな生活してたのに、ほんと、ここ最近ずっと、お蕎麦。うん、まあ、蕎麦もね、なんだろう、炭水化物とかね、まあ、あるんだけど、でも、いわゆる低 GI って呼ばれる。まあ、そんな太りにくいよなんていうね、食材でもあるらしいので、蕎麦食おうと思って。で、やってんだけど減らないんだよね、全然ね。で、家帰ってきてもさ、結局、まあ、自炊はするのよね。これまでだったら帰り、ね、ラーメン食べちゃったりとか。ま、いろいろあったんだけど、まあ、基本ね、外食するか、あとお弁当買うか、だったんだけど、正直なところね、まず家帰ってきてからすることって何っていうと、体重計乗ることなのよ。で、体重計乗って、で、昨日の体重マイナス 0.1 キロの、その、差っていうの。だから昨日の体重のマイナス 0.1 キロ引く、帰ってきて乗った体重計の体重。イコールその今夜食べられる量ね、今夜の晩ご飯で食べられる重さになるわけよ。動画的にはさ、ね、太っちゃいましたとかさ、変わりませんでしたっていうよりはさ、毎日少しでも減った方がいいわけじゃん。だから結局食べられる量っていうのがもうそういう計算になっちゃうんだよね。食べても昨日よりマイナス1キロになる分しか食えないね。だから外食して帰ってきたりとかしたらわかんないじゃん。その日夜どんだけ食べていいかもわかんないからさ、外食できないね、そもそも。で、お弁当とかも買ってきても結局食べられる量ってのが帰ってきて体重計乗るまでわかんないから、弁当も買えないね結局。だから食材をある程度買ってきて、で、体重計乗って、じゃあ、 ね、あと 400g、ね、食べられるな、みたいな。そうしたら、今日買ってきた食材で、ね、豆腐が 300g だろう、みたいな。で、野菜があって、どうしようかな、みたいな、なるわけ。っていう日々を送っておりますからね、ほんとね。それでも痩せないんだから。まあ、運動しなくちゃやっぱり痩せないんだなと思うけどね。うん、代謝が本当に悪い。とかね、そんなんやっておりますけどもね。で、ほんとお蕎麦。まあ、ただのザル蕎麦だとね、飽きちゃうからね、いろんなの食ってるけど、とろろ蕎麦とかね、練りごま蕎麦とかやってますけど。でもやっぱ、油、取りたくなんじゃん。蕎麦だけだと、ちょっと、寂しいからさ。だからね、今日とかすいません。かき揚げ蕎麦食っちゃってね。かき揚げがうめえんだっつって。ね。でも、衣多めのかき揚げはダメよ。もちろんね。俺が食べてる かき揚げは、衣少なめのね、野菜多めのかき揚げなんで、まあ、セーフだろうと。私ちょっと言い聞かせてますけどもね。で、あと、この間はですね、ちょっと休みの日ね。休みの日ってさ、やっぱ外食したいじゃん。なんか食べたいじゃん。なんだけど、まあ、食べられるものも少なくなってきてるわけよ。ね、そのラーメン食いたいけど、ラーメンはちょっとまだ、ね、もっとさ、痩せてって。ゆとりができたら、その、1日 0.1 キロっていう、ね、一応目標がある中で、それよりも、過剰に痩せてるんだったら、まあ、その分ちょっと食べてもいいじゃんはあるかもしんないけど、そうでもないからさ。だからまだね、ラーメン食ったりとかするのもなーとか思っちゃうし、あとね、ハンバーガーとかも食いたいじゃん。でもだって俺も、1年間ぐらい毎日マック行ってたからさ、マックとか行きたいわけよ、ほんとは。サムライバーガーとか食いたいわけよ、ほんとはね。とかさ、あともう、ね、月見バーガーとかも出てきたでしょ確か。今度の水曜日かな、うん、先週の水曜日だか今週の水曜日だかね。その各種、ね、その月見バーガー系が出るじゃない。すごいよね。そう。もともとマックだけだったのに、ケンタッキーとかさ、ロッテリアとかさ、それこそ、米田コーヒーとかもさ、なんか月見やるよね。うまそうだなーと思って。そういうの食えないじゃんと思って。なんか、このね、ジャンクなもの食べたいっていう欲求を満たすものないかなと思って。探したのよ、私。ハンバーガーをね、いろいろ。で、見つけました。なんとか食べられそうなバーガーを。これが、まあ、いくつか候補あったんだけど、ヘルシーなハンバーガーってさ、想像するとさ、やっぱりフレッシュネスバーガーとか、モスバーガーとか。そっちになるじゃん。いわゆるさ、マックとかさ、バーガーキングとかさ。まあ、結構こってこてじゃない油がね。だそっち系は危ないなと思って。まあ、食べられるとしたら、フレッシュネスか、まあ、モスバーガーかなってところではあったんで、で、いろいろ調べたのよ。結構ね、ヘルシーメニュー広がってるね。もちろんターゲットがさ、フレッシュネスとかモスってやっぱ女性とかさ、あと健康を意識してる人とかをね、ターゲットにしてるのもあると思うから、そのパンがね、低糖質のパンがあったりとか、それ言ったらね、無料でそのパン使っ、ね、変更できたりとかするのもあるし、あとはお肉。いや、パティってやつ。で、昔パティなんて言わなかったよな、30年前な。ねえ、まあ今でこそパティって言うみたいですけど。で、パティも、その、牛肉とかね、豚肉じゃなくて、もっとその野菜由来の、そのパティがあるって。ね。ソイパティ。だからその大豆なんだろうね。大豆で作ったお肉のように感じるパティがあると。いうので、結構ね、フレッシュネスもモスもね、やってんのよ。なんだけど、やっぱね、いろいろ見たね、私。栄養成分表とかね。見てさ、どれが一番カロリー低いかなとか見たわけ。で、結局、私の中で優勝したのは、モスバーガーの、 あの、夏美っていうシリーズがあるのよ。これ夏美ってシリーズどんなのかっていうと、あの、パンの部分が、あの、野菜なのよ。ね、レタスなのかな？ね。で、できてて。で、さらに、この、モスの夏美の、お肉のやつもね、その、ソイパティになってるから。だからモスの夏美、ソイモス野菜っていうのがあって。これもだからもう全部野菜なのよ、結局。パンも野菜化されてるし、で、肉の部分も野菜になってるから、もう全部が野菜なのよ。だから、これ食べても、ボリューム結構あんだけど、あの、カロリーね、193キロカロリーなのよ。ハンバーガー屋さんでしっかりとしたハンバーガー食べて、カロリー193、200切ってんのよ。こんなの奇跡よ、本当に。すごいの見つけたなと思ってさ。で、それちょっと食べたりとかして。まあ、満たされるかっつうと、まあ、満たされない。うん、正直ね、やっぱり、あの、パン食べたいし、あの、穀物食いたいし、お肉のね、あの、ジューシーな油、ね、あれで、満足感出るわけじゃん、やっぱり。それがないから、サラダ食ってる感じ。ね、バーガーの形をしてるサラダを食ってる感じだから、でまあ、満たされるは満たされんのかな、少しね。一瞬。物足りないはあるけど。だからね、まあ、こういうのもありますよっていうことでさ、まあ、こうやって本格的にさ、ダイエットするとかって決めない限りさ、ここまでの、そのダイエットバーガーがあるんだってこと気づけなかったからさ、まあ、そういう意味ではね、ほんと良かったなと思って。だからなんか、まあ、味はね、もちろんちょっと、変わるのはあるけど、でもね、その、調味料だったりとか、ソースだったりとか、あの辺もね、なんかうまく作用して、わかんないかもしんない。時と場合によっては。その、ソイパティとかに変わっててもね。あと、ま、さすがにパンがね、あのもう、野菜になっちゃってるから、もうこれはもう完全にもう野菜食ってる感がすごいんだけど、だ低糖質パンとかね、変えられるからさ、そっちにしたら、ま、もちろんカロリーはね、一気に上がるんだけど、結構満足感は出るかもしんない。だ低糖質パティもね、ちょっとゆとりが出てきたらね、体重に。ね、ちょっと食べてみたいなと思いますけどもね。だそんなんもあって。ね、だから、もう夏美シリーズは強いよね。そもそもだパンがないからさ。パン分ね、すべて野菜になるから、だからもう中身は正直何にしてもね、そこまでっていう感じもありますよね。とかとか。ね、まあ、いろんな食事とってますけども、でも、結局ね、夜は、まあ、少なく、ね、食べられる量が決まってますからね、その日になったらね、何百グラムしか食べられないとかあるから、だからもう組み合わせだよね、あとね。だいたい今食べてるのが、あの、豆腐、あとメカブ、あとツナ缶、で、ちくわ、で、サラダチキン、で、あと、ゆで卵。だいたいこれなんだよね。これをうまくローテーション、ね、でやって食ってる感じ。あとやっぱり元々のその、体のその血液だったりとかさ、内臓系とか、その辺も、ね、ちょっと気にしていきたいなと思ってるから、一応玉ねぎもね、ラインナップ入ってるかな。玉ねぎ炒めて、じゃああと他になんか一緒にね、野菜炒めたりとか。そんなんでやってるけどさ、ねえ、大変ですね、ほんとね。で、あとはね、その、ダイエットとかね、腹筋についてやってることは、あの、アブローラーね。いわゆる腹筋コロコロ。これもね、最近、続けてるかな。って言っても、あの、立ちコロっていうの。その、立った状態で、アブローラーするのはね、今俺足と腰がちょっとやばいから、そっちに負荷かかっちゃうと、もうちょっと、なんだろう、甚大な被害がね、出そうな気するんで、立ちコロじゃなくて、膝コロね、膝ついてあるアブローラー。これだとね、意外と足と腰がね、そこまで痛くならないんで、続けられるかなと思ってね、それでやってますけどもね、 でもやっぱ体重が重いじゃん、全体の。だから昔やってた頃よりもね、なんかすげえ負荷かかるんだよね。で、その体重をね、その支えるためにさ、腕も結構使うから、腹筋がうんぬんよりもね、なんか腕周り、そっちがすごくね、なんか鍛えられるというか。そんな感じになっちゃってますけどもね、一応アブローラーをね、日々、今やってるかな、うん、今日もラジオ始まる前に20回かなやりましたんで。ねえ、もう大変ですね、ほんとね。でも100日後にね、やっぱ腹筋バキバキにしとかないとさ、こんだけ言っちゃってるからさ、ねえ、公言してさ、毎日動画出してさってやってるから、これで100日後割れなかったらさ、もうどうしようもないじゃん、ほんとに。だからもう割るしかないね。悪未来しかね、もう待ってないんだけど。だから、もう頑張っていくしかないなと思ってんだけどさ。で、今日ね、新しい、その、アイテムっていうんですか。それもね、ちょっと入手しました。で、一応ね、今手元にあるんで、それお見せしますけど、お見せしますってもね、動画でもちろんね、見てる方だったら見えるかなって感じなんですけど。こちらなんですよね。これをね、ちょっと導入しまして、何かっていうとですね、クレアチンっていう、サプリっていうのかな、その栄養素を、導入しました。これアマゾンで、なんかね、いや、クレアチンがいい、クレアチンがいいって話をよく聞いてて。で、これは、メンタリストのダイゴさんっているじゃない。が、なんかその、人生が豊かになる、〇〇。トップ5とかさ、よくやってんだけど。で、そこで出てくるのが、このクレアチンなのよ。毎回。なんか、その、飲んだ方がいいサプリ、トップ5とか、人生を豊かにするトップ5とか、なんかそういうものをね、紹介するとき、絶対このクレアチンっていうの出てくるのよ。で、これ何なのって話でもあるんだけど、まあ、正直俺もよくわかりません。ただ、運動するとき、とか運動した後これを飲むとすごくいいと。超アバウトでしょ。まあ、効果効能なんてものはさ、まあ、薬事法的なものもあるからさ、ねえ、これ取ったらどうなるよとかないけど、ただいいよと、すごくいいと。で、大吾さんが言うのはね、そのもう1にも2にもクレアチンを取れというわけ。そのなんか、例えば、その、ね、人生を豊かにするトップ5とかって言った時に、4位とかに来るかもしんない。クレアチンが。ただ、他のものを差し置いてても、一応クレアチンは取れと。ね。その、価値として、その、トップ5とかで考えたら4位とかに入るかもしんないけど、ただ、クレアチンは、その、絶対に取った方がいいと。そういうレベルのものですって、いつも言ってるわけ。だからさ、そこまで言うんだったら、で、しかもメンタリストのダイゴさんってさ、腹筋バキバキなのよ。だからさ、まあもちろんいろんなサプリ取ってるんだろうけど、その人がいろんなサプリを取ってる中で、もうクレアチンってこと言ってるわけ、やっぱり。これだけは絶対取った方がいいって。だからさ、ねえさ、もちろんプロテインとかもあるよ。俺もね、腹筋割りたいわけだからさ、プロテイン取った方がいいじゃない。なんだけど、それ以上に、クレアチン釣ってるからなと思って。で、今回ちょっと挑戦してみようと思って買いました。まあ、いくつかあったのよ。本当は今のじゃなくて、今ね、ちょっと、まあ、今のっていうか、今うちにあるものはね、これが商品名が、ハルクファクタークレアチンモノハイドレート。で、ノンフレーバーってやつなんだよ。で、これは、なんで買ったかっていうと、アマゾンの、まあ、売れ筋ランキングで1位だったの。で、ちょうどセールやってて、結構安くなったのに、1500円ぐらい通常の価格よりも安くなってて、あ、これはいいかなと思って。で、量も多かったしね。だ、一旦試しで、クレアチンどんなものかなっていうので試したいなと思って買ったわけ。本当は、なんか、あるんだって。NSF 認証とか、ね、ちょっと名前わかんないけど。そういうのがあって、本当にこれは信頼できるクレアチンですよみたいな認証があるんだって。で、そういうの取ってるサプリだったら一番いいんだけど、 で、そうじゃないと、いろんな不純物が、不純物って言ったらあれだけど、余計なものが入ってたりとかね。でもあるらしいから、ことだったんだけど、まあ、物は試しだからと思ってね。うん、ちょっと一番売れてるやつ。安くて量が多くてっていうね、のを買いました。で、他にもね、欲しいのは一応あったのよ。っていうのが、クレアチンもね、いろんな種類あるんだけど、例えばね、欲しかったのがね、よく、筋肉系 YouTuber 見てるとさ、誰だろうな、例えば、ジンさんとか、あと山沢さんとか、サイヤマンとかね、見てると出てくるのが、山本先生って知ってる？みんな。その筋肉系見てない限り絶対わかんないと思うけど、山本先生っていう、その、筋肉の、その、先生がいるのよ、スペシャリストが。で、山本先生が、なんていうの、プロデュースしているクレアチンがあって、これバルクスっていうね、クレアチンなんだけど、これ結構高いのよ。そう、山本先生出てるとね、信頼感すごいなと思うんだけど、正直、これ山本先生のやつは、150g で2400円ぐらいするのよ。ね、なんだけど、今回買ったやつもちろんセールってのもあったんだけど、これ610グラムあんのよ。で、2400円ぐらいなのよ。だからさ、4分の1ぐらいなのよね、金額が。その量的に考えると。だからね、ちょっとさすがにっていうね。山本先生ですごい信頼感あったけど、うん、まあ、まずはお試しでっていうね。いうところだったんですよね。で、他にも、海外の。それこそその、大悟さんが。ね、メンタリスト大悟さんが飲んでるってちょっと言われてたようなサプリもあるんだけど、それ海外のものでアマゾンでも買えるんだけど、ちょっと時間かかるんだよね、到着まで。まあ、10日、2週間ぐらいかかっちゃうから。だからそうするとね、やっぱり早めにね、まあ使いたいなと思って。昨日注文して今日来たからね、やっぱさすがアマゾンだなと思ってね。だからまあこれをねちょっとね摂取していきたいなと思ってますけどもね。とかそんなところかな、最近ねいろいろ変えてきたのはね。まあこれからもあとだからね、そのプロテインとかもね飲んでいった方がいいのかなと思うんだけどさ、ね、どうすればいいんでしょうね一番ね。まあ目標がね、そのダイエットってのもあるし、腹筋割るってのもあるからさ、そこをねちょっと両立しないといけないかなと思ってるんだけど、まあそういうのもねいろいろ探してね、ちゃんと栄養素もねまあ見てやっていかないといけないなと思うんだけどね。とかそんな感じで最近やってますかね、ほんとね。だからまあこの後もなんですけど、ラジオ終わった後ね、また多分アブローラーをねちょっと10回ぐらいやった後にですね、まあ、動画撮影してね、まあ、今日の分まだ動画撮ってないんでね。11日目の動画撮ってないんで、まだ。だそれと、ラジオ後に撮って、で、それを編集して、で、明日のね、予約配信して、したら、今日、眠れるんで。ねえ、もうこんな生活よ、本当に、毎日ね。一番過酷かもしんないね、月曜日がね。その、毎節1時間、本編のラジオ2時間で動画撮影して、3時間編集ね。で、あと前後はちゃんと仕事してるわけだからね。月曜日あ昼間仕事してて、で火曜日もね朝起きたらまた仕事だからさ、もう睡眠時間がやばいよね。今週さ、ネットニュースで見たんだけど、日本人の睡眠時間不足問題みたいななんかあったよね。日本の、その、睡眠時間っていうのが、先進国の中でも最下位です、みたいな。そんな、なんかね、ニュース記事があってさ、まあそうだよなぁと思って。まあ大体6時間から8時間取りましょう、みたいなね、ことらしいんだけど、いや、果たして6時間、8時間じゃ、睡眠時間で確保できてるかっていうと、どうだろうね、みんなどう？結構取れてるかな。俺これまではね意外と取れてたのよ。言っても俺朝9時とかに起きれば 全然余裕だからさ、仕事遅いからね、始まる時間が。だから、夜中3時とかに寝ても6時間寝れんのよ。だから意外とね、確保できてたんだけど、ここ最近はちょっと無理だよね。まあ、寝るの4時過ぎとかなっちゃうんだよ。その編集とかしてると。だから毎日やっぱり4時間から5時間ぐらいの睡眠が、ここ10日間ぐらい続いてる気するんで、倒れちゃう。このままこんな生活が続いたら倒れちゃう気はするんだけど、まあなんとかね、10日は持ったから。あと90日。ね、90日持たせればね、なんとかなるのかなって思ってますけど、でもね、もうやらざるを得ないんだよね、動画。だってさ、いや、ここまで、ちゃんとなんか反響ではないけど、みんながね、ちょっとその、アクションを起こしてくれる、反応してくれるっていう動画って、まあなかなかなかったからさ、なんかここで頑張んないでいつ頑張んのってね、思うんで、だってね、今週の、その YouTube のチャンネル登録者数なんですけど、一応増えましたよ、今週も。先週結構爆発的な伸びしたと思うのよ。ね、これまで1日1人増えたらいいなっていう感じでね、ずっと推移してましたけど、先週は、327人から355人になったわけ。すごいね、28人増えたわけよ、1週間で。で、それもすごいなと。まあ、で、もちろんさ、この動画を始めてね、初速だからね、まあ、一気に増えたんだなって思ったけど、いや、今週ですよ。まあ、このラジオ始める前のね、数字で言うと、この355人から今週1週間で382人なりました。ということは、ね、28人増えてるよね。うん、28人だよ。すごいよね。先週と一緒じゃんね、増え方ね。だからさ、初速で増えたかなと思ったんだけど、それ継続して増えてんだよ。だからさ、まあ、1週間で28人増えるようになってきたわけ。だからここでさ、手抜けないじゃん。ねえ、これまで1週間ね、5人とかしか増えなかった、5、6人しか増えなかったのに、ねえ、3倍、4倍になってるわけじゃん。ここでも手抜けないだろうと。ようやく、まあ、努力の方向性っていうんですか、わからんけども、その何に対して努力したら成果が出るのかっていうのがさ、ちょっと分かったわけじゃん。これまで俺15年ね、本当にまあ、成果が出ないっていうか、まあ、でも聞いてくれてる人はね、もちろんね、たくさんいるからさ、ラジオの方もね。だからその人にはすごくなんで成果があるというかね、なんか届けられてるかなと思ってるんだけど、でもなんかその新しいっていうか変化っていうかのを考えたときに、やっぱりずっとなんだろうね、低空飛行というか変わらずね、やっているってかことだったからさ、かで上昇していくっていう、そういう行為がさ、ちょっと分かんなかったんだよね、やっぱりね。何をやっても、まあ、現状維持みたいな感じだったんだけど、今ようやくさ、これね、この100日後に腹筋を割るおじさんであれば、やっぱちょっと反応があるっていうね、ことなんで、これはね、寝不足になってもね、睡眠時間削ってでもね、やらざるを得ないよなと思って。だこの後も、ね、ラジオ終わったらやります、ね。動画撮って編集してね、やりますけど、ほんと眠くて。今日仕事中めちゃくちゃ眠くて。どうしよっかなって思うぐらい眠かったもんね。で、これはもちろん睡眠不足もあるんだけど、その腰のね、足と腰の痛みを和らげる、その、なんて、痛み止め？あれも眠くなるんだって。で、飲んでんの今。神経系に効くのが、リリカっていう、リリカルナノハ。あれ、リリカルナノハで合ってるっけ？あれのリリカね。うん、あのリリカじゃないかって、わかんないけど、リリカっていう、薬。多分一番、内容の成分としては一番少ないタイプのリリカかな。っていうのと、あと皆さんおなじみね、あれですよ、ロキソニンですわ。 を飲んでます。眠くなんだよ、この辺のね、痛み止めって。で、寝不足がね、プラスされてさ。いや、ほんと昼間やばいね。どうにかしないといけないからね。まあ、せめて睡眠時間をね、ちゃんと確保しないといけないかなと思ってるんだけど。まあ、そんなね、ところだからね。ほんと睡眠時間、大事だよね。1日7時間半は寝たいじゃん。その、ね、レム睡眠、ノンレム睡眠のね、周期で言うと1時間半周期があるから、そうするとやっぱり、6時間だと物足りないじゃん。だその次ってなると6、7時間半だと思うから。7時間半寝れたらな、毎日。いいよね。って思うわ。でもなんか、中学生ぐらいからさ、ずっと睡眠不足なのよ、俺。そのね、深夜ラジオとかさ、ハマっちゃったからさ。だから、寝るのは大体2時とかだったんだね、中学生の頃ね。で、2時ってさ、中学生で2時って結構遅いんだよね、やっぱ。みんなさ、11時とか23時ぐらい寝てたと思うのよ、中学生って。次の日になる前にね、日が変わる前に寝てさ、で、朝早く起きてさ、ね、部活行ったりとかもあるじゃん、朝練があったりとか。そもそもね、学校自体が早いからさ。しかも、ね、みんな朝ごはん食べたりとかするわけじゃん、みんな。それ考えたら、まあ、夜もやっぱり11時ぐらい寝るのがベストなんだよ、本当は。なんだけど、俺は2時だったんだよね。だから毎日眠くて、小学校の頃とかはね、早く寝てたから問題なかったけど、俺中学生になってから、授業中結構寝てたもんね。で、高校も授業中寝てたし、いや、そりゃね、学力もね、上がんないよ。授業中寝てれば。ねえ。いや、ほんと。まあ、できる教科とかはね、寝ててもできるのもあるじゃない?中には。だから、ねえ、授業中寝てるんだけど、ね、先生にさ、内藤くん、ね、パルナイト君、じゃあこの問題やってみてって、急に刺されんのよ。それも先生も分かってんのよ。あいつ寝てたな、つって。ね、うとうとしてんなって思って、刺すわけよ。でもさ、得意な科目ってさ、なんて、先に全部答え分かってるっていうか。だから、刺されても、もう、終わってんのよ。問題とか。だからすぐね、答えられたかもしたのもあったけど、まあ、中学生ぐらいまでかな、そんなんできたのはね。高校とか行ったらもう何もわかんないからさ、もう寝ちゃってたけど。ね。まあ、しょうがないな。眠いんだもん。年中眠かったもんね、ちっちゃい頃はね。ね、今、その状態ですよ。ね、仕事中いつも眠いみたいな。ね、よくないなと思うからね。今日もなんとか、ね、早く、ね、寝ないといけないなと思うんだけどさ。ね、ちょっと難しいよね。編集があるからね。ラジオ終わってから3時間は編集あるからね。だから1時半ぐらい ?1 時半ぐらいにラジオ終わって、で、そっから動画撮影して、で、3時間編集して、朝5時かな?5 時ねえ、もう大変ですね、ほんとね。まあ、やっていきたいと思いますけどね。そんな感じかなねえ。まあまあ。だいたい一週間ね、こういう生活してますけど、じゃあ他なんか今週あったかっていうと、どうですか皆さんは。一番今週盛り上がった話ってやっぱりバスケかね。見たバスケ。俺はハイライトでしか見てないんだけど、残念ながら。一応ハイライトは全部見てさ、ちょっと勝った試合しか見てないんだけど、すごいよね。日本のバスケね、ワールドカップでね、参照してさ。いや、そもそもさ、まあ、イメージではあるけど、日本のバスケってさ、その、強いとか弱いとかって問題じゃなくて、やっぱりその、そもそも身長が足りないってのがあるじゃん。悲しいけどね、これは。だからさ、やっぱり、ね、世界と比べるとさ、見劣りするのはあってさ、なかなか勝てなかったじゃない、日本って。だけど今回さ、すごいよね。3勝してるじゃん。で、しかもね、結構ね、日本人らしい勝ち方というか、はしてるなと思って。やっぱさっき言った通り身長が足りないっていうのは、これはもう、 変わらなくてさ。もちろんね、身長が大きい選手も出てきたと思うのよ。ね、NBA に行くような選手も出てきたしさ。だからそういうのも、ある程度引けを取らないのもあるかもしんないけど、でも、やっぱ今回活躍した選手、目立った選手って、そこまで身長高くなくて、スリーポイント決めまくって勝つみたいな。なんかそんな感じだったよね。だから、身長が低い日本人だからこそできた、なんか勝ち方というか。ね、できたからすごく、良かったよね。だからあれリアルタイムで見てたら本当さ、興奮するよなって。そんな試合だったよね。すごいよね。あんだけスリーポイント決まるって。ね、若いね、二人。富永選手と、あとは、河村選手。ね。すっげえなと思って。なんか富永選手とかさ、他、なんかどこかの試合でさ、6本中6本決めてたでしょ、スリーポイント。いや、そんなことないからね。本来。6本打って6本決めるって、いや、ありえないじゃん、正直。全部じゃん、もうそんなの。ねえ。湘南のね、三井久志かよっていうレベルじゃない。ね、海南の陣かよっていうレベルじゃない。そういうさ、スリーポイントシューターってすごいよなと思うし、それがさ、ほんと、ね、その河村、富永選手もそうだけど、他のさ、河村選手とか、あとね、外国人の選手とか見たじゃない。みんなさ、スリー打てんだよね。で、積極的に打ってくからさ、なんかすげえなーと思って。で、そういうね、戦術もあれば、もちろんね、決めるところはさ、ダンクしたりとかさ、そういうのもあるからさ、なんかね、すごいな、日本バスケと思って。で、オリンピックもね、決めてね、今度オリンピックの方は、八村塁選手がね、参戦するかも、みたいな。まあ、それがいいのか悪いのかちょっとわかんないけどね。やっぱこのワールドカップっていうので、深めた絆だったりとか、コンビネーションだったりとかね。でもあるかもしんないから、まあ、八村選手が来てね、それどうなるかわかんないけど、でもやっぱね、結構バスケって、交代何回もできるんだよね。その、サッカーとか野球とかみたいに、交代の回数とかがなんか、そんな俺決まってないと思うのよ、確か。何回も変えられるみたいなイメージなんだけど、回数ないんじゃないかな。ないってことあるのかな、わかんないけど。だから、もちろん、ファールをね、5回とかなったら退場になっちゃうからさ、あれなんだけど。だから、いわゆるね、その、スタメンって5人なんだけど、そう、さらに6人目っていう、シックスマンっていうさ、そういう選手もね、すごい重要だったりするわけよ。だから、選手層が厚くなるっていうのは、すごい戦術的にもね、戦力的にも広がるからさ、ね、ありがたいなって思うし。だからバスケね、すごいよね、ほんとね。俺も一応ね、もともとバスケ部でございますからね、中学生ぐらいの時はね、ほんと NBA よく見てたし。で、そう、マイケル・ジョーダンが現役の時見てるからね、俺ね。そう考えれば。だから、そう、ジョーダンに対してそこまでありがたみがないんだよ、俺は。それは普通にリアルタイムで見ちゃってるからなんだと思うわ。神様のプレイ見てたんだもん、あの頃ね。中学生の頃。その、シカゴブルーズ黄金時代。ね、ピッペンがいてさ、ね、ロットマンがいてみたいな。そういう時代見てたわけだからさ。だからな、そりゃバスケおもろいよ、本当に。ね。シカゴブルーズ、ね、マイケル・ジョーダンがいて、ね、テレビではそういうの見れてさ、で、漫画見たらさ、スラムダンクが連載されてるわけじゃん。すげえ時代だよね、ほんとね。だからね、まあ、他にもね、いろんな、まあ、バスケ漫画ありましたけどもね、冗談じゃないよとかね、ハイファイブとかね、ディアボーイズとかね、いろいろありましたけど、ちょっとマイナーだったかな。まあ、ディアボーイズはね、意外と見てる人いるかと思うけど、ね、ハイファイブとか誰も知らんよな、多分な。冗談じゃないよも知らんよな。冗談じゃないよ、すごいんだよ。 背すごいちっちゃいんだけど、ジャンプ力がすごくてダンクするんだよね。確かね。そんな。でもそれも結構熱血なね、おもろいよ。冗談じゃないよ。ちょっと見てほしいな。時間があったらみんなね。もう売ってないと思うけど。あるかな？ Amazon とかで、Kindle とかでね。ちょっと見てほしいな。結構おもろいからね。とかさ。そういうのもあったからね。まあ今週はほんとバスケ。ね。まあスポーツがね、日本盛り上がるから一番ね。あと、あんま関係ないけど、河村選手と富永選手、みんな顔わかるかな？意外とね、視聴率も良くて、結構注目されてたと思うから、まあ、選手の名前とかね、顔とかね、いろいろ一致してる人多いと思うんだけど、河村選手ってさ、かっこいいじゃん。ね、男が見てもなんかかっこいいな、こいつって。こいつって表現もあれだけどさ。ね、思うような、フォルムしてんだけど。なんだけどさ、俺さ、河村選手と富永選手。なんだよ、伝わるかな？なんか俺の中では顔が、河村選手が富永選手で、富永選手が河村選手なのよ。言ってることわかる？その、名字ってさ、なんか、こういう、なんとかさんって、例えば、長谷川さんみたいな人だと、長谷川さんってこういうタイプの顔だよねみたいな。若干あるじゃん。わかんないけど、なんか俺の中であるわけよ。だから、富永さんって言うと、こういう顔だよねとか、河村さんって言うとこういう顔だよねがあるのよ、俺の中ではね。若干ね。で、今回の日本代表のね、河村選手と富永選手なんだけど、俺の中では、あの顔と名字は逆なんだよね。わかるかなこれ。なんか、富永っぽい顔。河村っぽい顔がね、すごい真逆なんだよ、あそこ。なんていうね。なんか、富永っていう名前。そう、イケメンの名字なんで結構。っていう話。ね。あんま伝わんないからね。もうやめてきますけど。っていう感じかな。あと今週何ですか？他なんかあったかな？あ、でもありました。私はね、私自身はありましたけど、前々から結構ね、おすすめしているバンド、ね、トイビーっていうね、バンドがあるんですけど。で、トイビーの、ボーカルの、まあ、トミトイビーさんね、まあ、本名が富塚大地さん。で、今回富塚大地さんが、オンラインライブを、ちょっとやりますよってのがあって、今週の土曜日あったんだよ。先週の土曜日か。にありまして。で、まあ、これを見たかな。うん。そのオンラインライブだからさ、まあ、家でね、パソコンで見るって感じになるんだけど。それ見てさ、でもね、俺思ったの。すごく良かったのよ。すごくいいオンラインライブで、その、会場はね、その、富塚大地さんの家なのよ。で、防音の部屋があって、そこで、もう、オンラインライブをするっていうね。まあ、弾き語りライブなんだけど、アコースティックギターでやるわけなんだけど、すげえいいのよ。で、もちろんその、なんていうの、配信っていうことじゃなくて、ちゃんとライブっていう、ね、形をとって、やってるからさ、すごくいいんだよ。セットリストとかもちゃんとあってさ。で、ギターもうまいしね、歌もやっぱうまいしさ。で、ただただ、その曲をやるんじゃなくてね、その、演目の名前が、花公演っていう、そういうね、ライブの名前で。で、これは、歌に公演、まあ、喋る公演ね。足して花公演っていう名前なんだけど、普通ライブだったらさ、やっぱね、基本的には曲がメインでさ、どんどん曲やっていくよってなるけど、で、途中で MC 入ったりとかって感じだと思うんだけど、この花公演に関しては、歌プラス公演だから、結構その、歌、ね、この歌って、どういう時できたんだよとか、ね、こういう風に思って、ね、歌ってるよとか、なんかいろんなそういう、ね、お話も結構あるよっていうね。そういうスタイルの、ね、ライブなんだけど。だからさ、すごくね、それ、配信見てて、よかったんだよね。で、よかったんだけど、やっぱね、ライブハウスの方がいいかなって思うところはあるの。これ何かっていうと、その、俺がダメなんだよね。その、 俺が自宅で見てるからダメだと思うんだけど、集中しきれないっていうか、もちろん、なんだろう、画面見ててすごくいいなって、ね、伝わってくるなってあるのよ。で、そこにさ、ちゃんとチャットとかもあるからさ、みんなのね、チャットとかも見れるし、盛り上がってるなとかあるんだけど、ただただ、俺、ね、この空間、見てる俺の空間はどうかっていうと、なんか集中力がないのよ、俺もうね。だから途中でね、良くないよ。良くないんだけど、ちょっと携帯触っちゃったりとか、あるじゃん。本来ライブの時って携帯触んないじゃん。でも、家だからさ、ちょっと携帯触っちゃうって、やっぱあるんだよ。で、それするとさ、やっぱその、どんどんどんどん入ってくからこそ、ライブっていいじゃん。なんだけど、その、高まったゲージが、ちょっと携帯見ることによってちょっと落ちるじゃん。で、また入ってって、落ちるじゃん、みたいな。やってるから、なんかその、完全に乗り切れないっていうか、いう状態になっちゃって、なんかもったいないことしたなと思って。まあ俺もね、オンラインライブって見るの初めてだからさ、生でね。だから、ちょっとわかんなかったの、正直あるのよ。どういう風に見たら一番楽しめるかなってわかんなかったんだけど、やっぱ映画とか、ね、とかも一緒だけどさ、やっぱ携帯をちょっと触っちゃダメだよ。だ、電源切るべき携帯。って思った。ほんと。ライブの時なんて携帯触んないよ。映画の時携帯触んないよ。ね。一緒。でも、椅子に座ってパソコンの前にいるからさ、やっぱね、なんか、他にもできることあるんじゃないかってなっちゃうと思うんです、少しね。でも、違うよね。ちょっと画面に集中するべきだったよね。ほんともったいないことした。あとなんかね、食べながらとかでもいいかもしんないけどね。言ったらだって、ディナーショーとかもできるわけだからさ。ね、配信見てればね、そこでご飯食べてればディナーショーじゃん。だけど、ディナーショーもダメなのかな、もしかしたら。ちょっと集中力がね、もう切れちゃうっていうか。やっぱもっともっと集中してね、入ってくって方が、ね、より楽しめるのかなと思ったから、次のね、もし、花公演がね、あれば、まあ、花公演じゃなくてもね、オンラインライブね、見るってことがあったら、携帯はね、電源切っとこうかなと、ね。そういうことをちょっと感じましたね。で、あとちなみに、トイビーなんですけど、この間の9月1日でね、結成2周年と。活動開始2周年となってるらしいんでね。いや、これからもね、ちょっと一緒にね、私、盛り上がっていきたいなと思ってますけどもね。まあ、いつだろう。ね、またライブもあるしね。下北沢でライブもあるし、で、年末、ね、12月は、千葉でね、ライブもあるからさ。ね、もう2つ決まってるんでね、もう今年は本当に、ねえ、なんかトイビーのライブよく行ってんな、みたいな。ほんと、年に一回ぐらいしかね、ライブ行かなかったような人間なんだけどさ。ねえ、今年も何回行った？もうすでに3回行ってるよね。下北で一回行って、で、下北でもう一回行って、で、新宿行って、だから。で、今度また下北あって、千葉があってだから、今年5回行くんだよね。少なくとも。全部トイビー絡みね。なので、ね。で、しかも、ベガ立ちしてないから、今ね。今、ライブ行って、で、昔はさ、どんなライブ行ってもね、ベガ立ちですよ。腕組んでね。みんなが手上げてるのに、俺は腕組んでるっていうね。そのパターンで生きてきましたけど。いや、ほんとだよ。だって、俺も武道館とか行ったことあるよ。ね、青いエールさんのね、武道館ライブ行った時、腕組んでたよね。あとなんだろう。キュウソネコカミ。結構古いけどね。行った時は NHK ホール行った時も、腕組んでたよね。で、あとは、豊洲の、あそこねえ、ところも行った時にも、その時は新天地開闢集団ジグザグ。ねえ、その時も俺腕組んでたし。大概腕組んでるもんね。その昔アニメロサマーライブ。ねえ、埼玉新都心の埼玉スーパーアリーナ。あんなでかいところでやったやつも腕組んでたし。 全部腕組んでんのよ俺。唯一組まなかったのはやっぱお酒入ってで結構ね気分が上がってる状況の夏フェスとかは結構楽しめたね気はするけど、そういうんじゃないと大体ベガ立ちだったのに。いやトイビーはすごいよね、うん、俺をベガ立ちから卒業させたからね。この間のライブ完全にね腕上げてたからね。むしろ、うん、俺が上げてたもんね。ね、ちゃんと届いてるぞーっつって腕上げてたもん。だそういうねちょっとトイビーなんでね、うん、これからもちょっと応援していきたいし応援されていきたい、っていうのあるかな。トイビー見てるとね、トイビー見てるとっていうかこの富塚大地さん見てるとね思うのよ。結局ね、まあ、ごめんなさい、これ、トイビーとか富塚大地さんに限らずではあるんだけど、みんなそれぞれさ、好きなさ、ね、アーティストだったりとか、有名人だったりとかさ、いろんな人いると思うけど、俺はね、最近やっぱりちょっと思うのは、富塚大地さん見てて思うのは、才能があるじゃん。ね、やっぱりそうだよ、なんか、すごいなって人ってみんな才能あるじゃん。世に出てる人って。これはもちろんあると思うのよ。富塚大地さんにももちろん才能がある。これは明らかにある。これ、才能って言っちゃうと、ちょっとなってのあるかもしんないけど、でも、あるかないかで言ったらもちろんあるよ。で、しかも、富塚大地さんは、今トイビーっていうね、バンドやってるけど、その前に一回メジャーデビューしてんのよ。で、そのまあメジャーデビューのバンドが解散しちゃって、もう一回バンドするってなって、トイビー結成してやってるんだけど、だから、一回成功してる人、メジャーデビューまで行った人。で、しかも、ね、歌の才能がある。もう歌声聞いたことない人いるかもしれないけど、歌声聞いたらわかる。あ、この人は、歌、才能あるな。わかる。才能で片付けちゃったら、ね、あんま良くないんだけど。で、ギターも上手い。曲も書ける。もうね、ほんとだからその、才能をちゃんと分かって、自分に才能がもちろんありますと。ね。富塚大地さんに才能があります。で、その才能を自分がちゃんと認識してる。ね。ここが俺得意だなとか、伸ばせるなって分かってる。で、それを伸ばしてきた。それでメジャーデビューまでした。そういう人なのに、普通の人よりも、むちゃくちゃ努力してるのね。その努力って表現が俺はあんま好きじゃないからあれなんだけどね、人によってはその努力が努力じゃなかったりもするから、努力ってなんかちょっと難しい言葉だなと思ってんだけど、ただ一番ね、その血へど吐きながらやってるっていうか、本当にだからなんだろうな、何者でもなくて、何に対して頑張っていいか分かんないけど、ね、頑張ってますと。血へど吐きながら頑張ってますと。いう人ももちろんいると思う。なんだけど、才能があって、それを理解してて、で、どこを伸ばすべきか分かってて、メジャーデビューまで一回したことあって、そんな人が、一般の人よりも、血へど吐きながらやってる。それを見てたら、なんだろう。その、だって、ね、才能ある人が血ヘド吐きながらやってるわけじゃん。したらさ、その才能がない人はもっとやらないといけないわけじゃん。逆に言えば、才能がある人がやってるぐらいのことはやらないといけないわけじゃん、最低ね。って考えると、なんかすんげえなと思って。才能で片付けちゃいけないんだよ。なんだけど、だから俺もさ、ね、結構頑張ってね、やってはきました。ね。一応、ラジオとか、ポッドキャストね、ずっとやってきたけど、でも、血へど吐くほどやってきたかっていうと、そういうわけでは、ないかもしれないね。それ、毎週ね、プライベートってものはないよ。なんていうの、全部が、ラジオを話すための行動になってるから、15年間。そういう意味では、ストイックなところはあるかもしれない。まあもちろんね、その中でもちろん楽しもうとしてるからプライベートってなってるけど、でも ね、ただただプライベートなことしても、喋れないじゃん、ラジオで。だから喋るためにはで、一つ考えながら動いてるから、15年間ずっと。そういう意味ではね、もしかしたらストイックってなるかもしんないけど。だからなんかさ、そういうの見ちゃうとさ、今ね、その、腹筋の動画やってるけど、やんなきゃなって思うよね。もしかしたら俺、この、ね、トイビ、富塚大地さんの、その、歌とか、語りとかそういうんじゃなくて、その、生き様っていうか、日々の行動だったりとか、そういうのを見てるからこそ、なんか、この腹筋の動画とかも、そう、心が折れずに、毎日編集、大変だよ。ね、本当に。もう、正直ダイエットとかよりも、編集が大変。なんだけど、それが続いてるのは、才能がある人ですら、あんだけ血ヘド吐きながらやってるんだから、ねえ、俺なんかはもっとやらなくちゃいけねえだろ。って思えるぐらい、なんか本当になんか背中で見せるっていうか、リーダーはさ、やっぱ背中で見せるもんじゃない。だからさ、そういう風に感じるかな、なんかね。俺もやんなきゃなって。俺も限界突破しながらでもやってかなくちゃなって。ね、その努力の方向性っていうか何に対して努力していいか分かってる 人ですらそんだけやってんだから。分かんない人はもっとやんなきゃ。いう風にね、ちょっと思うからさ。ね。なんかそういう意味で音楽とかでも背中を押してもらってんだけど、それ以上に、なんか背中押される部分あるかな？その生き方とか、取り組み方とか、本気度っていうか、そういうのはすごく、俺は今はちょっと背中押されてるなと思ってて。なんか、うまく伝わったかわかんないけど、そんなことでね、ちょっと思いましたね。じゃあちょっとお便りもね、いただいてるから読んでいきましょうか。ね、意外とね、あるかもね、お便りもね。読んでいきましょう。ラジオネーム。どうも僕ですさん。来月の15日、まあ、これがもらったのが8月だったんですいませんね。9月の15日頃に、iPhone15 が発売されるとの噂ですね。パソコン並みの価格になりそうですが、最も使用頻度の高い電化製品ですので、それぐらいは、投資価値はありますでしょうか。また、パルさんとしては購入は考えていますでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。iPhone15 ね。俺今使ってるのは12のミニ使ってるんですけど、そっからもうすごいね。そんな経った。で13、14ってきてもう15？ 早くない？そんなもんなのかね。で、またね、どんどん高くなっているわけですけど、端末の方もね。ちょっとどうしようかね。で、パルさんとしては購入考えてますかって話なんだけど、まあ、結局、まあ、小さいかどうか。まずこれが一つ。あのね、iPhone 12 mini。やっぱずっと使ってるけどね、サイズ感めちゃくちゃいいよ。これ以上でかいとね、やっぱでかいよ。俺はもともと手ちっちゃいからさ、とか、あと、基本的に、ポケットに入れるじゃん。俺何でもポケット入れちゃうからさ。だから、ちっちゃければちっちゃい方がいいわけよ。ただ、ちっちゃすぎると、それはそれでね、また違うから、って考えると、このサイズ感。iPhone SE とか、あのぐらいのサイズ感が、まあ、ちょうどいい。日本人にとってはね、っていうのもあるよね。その、海外だと、みんな手大きかったりするじゃない？でも日本人って結構手ちっちゃいからさ、だからね、結構フィットしていいんじゃないかなと思うんだけど。だから、iPhone15 も、ミニが出たら、ちょっと考えちゃうところはあるかな。で、あとは、その、二つあって。俺が iPhone に求めてることって。基本的には別にもうさ、12で完成してるのよ。13行っても14行っても、そこまで求めてるものってないんだけど。あるとしたら、まずカメラ。で、カメラは、 なんかね、いろんな機能ついたりとかするじゃない。でもそれって全部アウトカメラなのよ。外側のカメラ。でも俺ってこうやってあので動画撮ったりするから YouTube のさ、撮るときってインカメラで撮るのよ。アウトカメラだと結局自分が見えないからさ。だから大体撮影とかする人ってみんな、ね、自分を自撮りする場合ってインカメラ使うと思うんだよね。だからインカメラの性能が上がるか上がらないかが結構重要で、だ15になってインカメラの例えば画角が広くなるとかそういうのがあったらね、ちょっと揺らぐね。13、14って別にインカメラそんな変わってないはずだ確か。でもまあこれからね、俺がねラーメン屋行ってラーメン食う動画撮るかわかんないよ。まあ当分ダイエットだからね、わかんない、やんないんだけど、ただねえ、そういう外でねご飯食べるとかって動画撮るときに iPhone のインカメラで動画撮るとどうしても画角が狭いのよ。だからそのラーメンだけが映るか食べてる俺だけが映るか、そのラーメンと俺が映らないのよ。そういう画角なのよ。なんだけどこれが画角が広くてねなればいいじゃん、すごく。そこなんで、まず一つね、インカメラの性能アップ、画角のね、広さが上がるというのがあります。あともう一個はまあこれはもうもちろんなんだけど、バッテリー持ちね。まあ何せバッテリー持ちよ、悪いからね。iPhone はね、 iPhone はっていうか大概のスマホはさ、そんなバッテリー持ちなんて良くないじゃん。だからね、そこがどんぐらい改善されるかっていうのもあるかな。まあもちろんどんどんね、機種がね新しくなるとさ、バッテリーもじゃあね、例えば1時間伸びますとかあるじゃない。そういうのあるから、まあまあね、徐々に良くなってはいるんだろうけども、まあそこかな結局ね。だからインカメラとね、バッテリー持ちがどうなるか、あとは正直何も変わんなくていいよ。値段もね、値段もあんま変わんないで、そこだけ変えてほしいんだけど、まあ、そうもいかないんだよね。でもさ、これ以上スペック上げてもさ、もう困ってないじゃん、そもそも。12ミニで何も困ることないのよ。俺がやるぐらいのことだったらね。だからね、まあ、あと値段がね、高くなっちゃうからさ、そこもちょっと考えますけど、ただもうあとはね、今キャリアに縛られてないので、今楽天モバイル使ってますけど、ね、端末ももうSIMフリー化しちゃってるからさ。だから、ね、新しいSIMフリーの端末買って、で、楽天、ね、で切り替えればいいだけだからさ。その辺もね、まあなんか今楽かなと思ってるんで、まあ、ちょっとわかんないな、でもな、15は。まず今ちょっとね、引っ越し資金とかも貯めなくちゃいけないから。だからちょっと現実的には難しいかなと思うんでね。当分は12ミニで頑張っていきたいと思ってます。まあ、そんなところ。じゃあ、あとはいただいてますお便り。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。100日後に腹筋が割れるおじさん。こちらの、まあ、省略名称ですね。を、100日後の腹筋略して、ワンハラドレッドはいかがですかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こちらのお便り、先週いただいたんですけど、ちょっとよくわかんなくて、何言ってるかよくわかんなくて、スルーしたお便りだったんですけど、さっきですね、ラジオ始まる前、前説の段階でね、ちょっとこの話聞いたんですよ。そしたら、この、何を略して、ね、略してワンハラドレッドっていかがですかって言われて、よくわかんないなと思ったんだけど、100がさ、ワンハンドレッドだから、それをもじってワンハンドレッドの半を腹にして、ワンハラドレッドっていうことだったらしいんだよね。なるほどなと思って。 先週は、なんだろうなっていう。ワン、その、最初思ったのはね、お腹がさ、俺シックスパックになるよって言ってて。だけど今はワンパックとか言ってたから、それのワンなのかなと思って。だからワンパックのお腹。で、ドレッドってなんだろうと思う。ドレッドヘアーって言うけど、なんか、あるのかなって。ドレッドって意味何なんだろうと思って。もうよくわかんないと思って。ね、スルーしたんだけど。ね、ワンハンドレッドの文字ってやつでした。ね。ワンハラドレッド。ね。まあ、一応謎がね、解明されたんで、ね、ちょっとご紹介させていただきましたけど。ね、そんなお便りでございます。じゃあ、あとはね、いただいてます。お便り。ラジオネーム、どうも僕です。前説の中で、動画編集に時間がかかる、睡眠時間の確保ができないとお話がありました。質の良い睡眠、適度な睡眠時間が重要だと思いますが、寝つきの良さも大切だと思います。そこで、パルさんが眠りたい時に眠る方法や、起きていなければならない時に、眠気防止など、眠りについて教えていただければと思いますでね。答えたけました。ありがとうございます。まあ正直眠気防止はわかりません。眠いから眠くなった時ってもう無理じゃない。そっから逃れる術がなくてさ、だから一時ね俺ミンティアとかめっちゃ食べた時あったけど、フリスクとかね。それやりすぎて本当に口の感覚がずーっとスーハーしてるみたいになっちゃったから、食べてなくてもフリスクとか食べてなくても一日中口の中スーハーしてたから、もう味覚とかもおかしくなっちゃって、これ良くないなと思って、だからね、眠気防止法は結局もう寝ること、そのさっきも出たようなね、6時間以上寝る、できれば7時間半寝るっていうのをすることが一番の眠気防止だと思う、根本的なね、うん、それ以上はないね。あとはもちろんさ、なんかね、口の中に入れるとかね、その飴でもガムでもそういうフリスクでもね、俺今やってんラムネ、ね、ラムネ食べてんだけど、でもやっぱね、そうでもないね、そこまで眠気がなくなるかっていうとそういうわけでもないから、やっぱ一回立ってね、トイレ行くとかさ、そういうのするけど、やっぱね、一回眠気来ちゃうとね、そうそう払えないんで、これはもう寝るしかねえと。ね、寝るのが一番だと思う。で、あとは、眠りたい時に眠る方法ね。これはね、もう常に眠いから、寝れちゃう。特に意識しなくても、まあ、横になったら寝ちゃうのはあるね。でも、一番ね、なんだろう。まあ、変わらず、ね、やってることはさ、寝るときは俺ラジオ聞いてるのよ。それはもう、ね、小学生ぐらいからずっとそうだから。だから、ラジオ聞きながら寝るっていう習慣があるから、そんななんか、ないかな。たまにね、あるんだけどね、その2時間のラジオ聞きながら寝るときに、2時間経っちゃったってときあるのよ。ね、ベッドに横になってんの、なってて、ラジオ聞いてて。本来だったら、30分とか1時間だったらね、寝ちゃうの。なんだけど、2時間経って番組終わっちゃっても寝れてないって。そういう時もね、まあ、昔は良かったかな。最近は本当にだから、純粋に日々眠いから、ね、すぐ寝ちゃうけど。っていうところもあるね。だから、このラジオじゃない。童貞ネットって結構ね、聞いてると眠くなるってのあるから。ね、その癒し系の声じゃない？私の声も。なので、睡眠導入ラジオとしてはすごくいいと思うんで、まあ寝るとき、この童貞ネット聞くってのは一番ね、眠りやすいんじゃないかなと思う。で、あと最近は私は、犬のね、犬のぬいぐるみを買ったから、それ抱きながら寝てるね。癒される。今でも毎日ずっと抱いて寝てるんで。そうだね。犬のぬいぐるみ抱いて寝てるおじさんなんだけど、癒されるね、やっぱね。すぐ飽きるかと思ったの、俺。正直。でも、もう買って2週間ぐらい経つよね。 毎日一緒に寝てるよ。うん。ねえ、だからいいよね、ほんとね。で、あと、まあ、せっかくね、ちょっと今、睡眠のね、お話出たからなんだけど、俺今日ちょっとね、睡眠というか、お話ししたいのがあって、あの、枕なんだけど、俺枕難民なのよ、本当に。何回枕変えたかわかんないんだけど、どれも合わないのよ。だ最初は合うんだよね。新しいの買って、ちょっと使ってると、あ、これいいじゃんってなるんだけど、結局1ヶ月ぐらいするとやっぱ違和感出てきて、やっぱ違うなーってなって。で、違うなって思いながらずっとそれを使うっていうね。で、もうずっと枕難民で、あ、これ良さそうだなーと思ったら買って。で、結局違うなーって繰り返してたんだけど、今、それ解放された感があって、っていうのが、今ね、俺枕使ってないのよ。で、枕使わないで寝るってどういう風に寝てんのって話なんだけど、いろんなね、その枕使わない寝方ってあると思うんだけど、俺がたどり着いた方法は、掛け布団を枕にする。これがね、今俺たどり着いた一番いい方法で、これどういうことかっていうと、まあ、掛け布団あるじゃない。で、ふわふわの、ね、羽毛布団みたいなあるじゃない。あれを、普通に二つに折ります。で、それを、その頭の部分っていうの、言ったらその、ベッドの上半分に置くわけ。で、そこに寝ます。ね。そこに普通に寝ます。だから、まあ、だから枕代わりだよね。掛け布団が。で、これがね、意外と良くて。みんなも経験あるような気がするんだけど、例えば、その、ベッドの中ね、掛け布団の中に入って寝ないで、掛け布団の上に寝て、で、気持ちよく寝るときってたまにあるじゃない。枕とかも使わないけど、掛け布団の上に寝て、気持ちいいみたいな。だから、意外とその掛け布団の膨らみとかでも枕側になるんかなと思って。で、なんかさ、その、例えば、布団干してさ、で、取り込んで、で、掛け布団とかがさ、ちょっとね、ちょっと折り曲がってるとかさ、ちょっとぐしゃぐしゃってなってるところにさ、で、気持ちいいからそこにさ、飛び込んでさ、で横になったりとかするとさ、意外とね、これなんかフィットしていいなみたいないうのもあってやってみたんだけど、うん、思いのほかフィットして、その高さとかもちょうどいいのよ。枕ってさ、高いとか低いとかって結構あるじゃない。で、人によってさ違うし、首のねストレートネックがどうのとかさあるけど、結局枕ってなんていうのかな、その難しいんだけど、バレンタインデーってさ、チョコレート会社の陰謀とかって話もあるじゃん。っていうのと一緒で、枕ってそういうのじゃないかなって思っちゃうところもあるんだよね。いらないの本当は。なんだけど枕業界が枕は必要ですよっつって、でね、枕って存在をもう定着させた。だから、枕ありきなんで、すべてがね、考え方が。枕合わないな、じゃあ、どんな枕にしたらいいんだろうって、もう枕使うことが前提になってんの。そういう風に、ね、もう、洗脳されてんのよ。だから、枕難民になっちゃうわけ。でも、枕は実はいらないんだよ、と。ね。その代わりじゃ何使ったらいいのってさ、枕に縛られない考え方。これが大事でさ。で、そこで出てくるのが掛け布団なんだけど。で、枕って、やっぱりね、その、なんだろうね、その場所じゃん。あの、定位置じゃん。その長い枕あるよ。横に長い枕とかもあるけど、でも、普通の枕って、そのね、ちょっと横長の長方形みたいな感じじゃない？で、そこから移動できないんだよ。 まあ、そんな寝返り打つ人もそんないないかもしんないけど、だから、でもそのスペースにいないといけないんだよね。それもまた、ストレスなんだよ。寝てるのに、そこ意識しなくちゃいけないんだよ。そんなの良くないじゃん。でもこの羽毛布団枕にすると、もうエリアは、頭が置いていいエリアって、ベッドの上半分全部どこに頭置いてもいいわけ。だから、ベッドから落ちない限りはどこにいてもいいわけ、ある意味ね。だから、寝ながら、枕が、とかないわけ。っていうのもすごいいいし。あとは、重さ？結局、頭の重さとか、肩の重さとか、首の重さとかあるじゃん。それが、一番、なんだろうな、難しいと思うんだよね、枕って。なんだけど、この掛け布団を枕側にすることによって、頭は沈むのよ。頭重いから。で、首は、そんなに沈まないのよ。ね、別に首が重いわけではないから。で、肩。肩はさ、体重が乗ってるからさ、重いから沈むのよ。だから、その、一番重いのはね、肩じゃん。その体全体があるから。だから体、ね、それで、掛け布団ってさ、ペシャンコになるじゃない。だから、肩のところはペシャンコになりますと。で、首の部分は、そこまでペシャンコになりませんと。で、頭の部分も、片ほどペシャンコにはなりませんけど、まあ、ある程度ペシャンコになりますと。だからね、そこもいいんだよね。ちゃんと、体重に合った凹み方してくれんのよ。なんか素晴らしいなと思って。まあ、テンピュールとかあるじゃん。低反発のね。でもあれもね、若干ちょっと違うんだよね。俺は今ちょっと一番いいなっていうのに出会ったのは、この掛け布団を枕にするっていうのが今一番合ってる気はするね。ほんと、今快適に寝れてる。なので、もう、なんていうの、寝つきもめちゃめちゃいいし、最高だね。首が痛えなとかってそういうのないね。その朝起きた時に首痛いとかあるじゃん。ああいうのはないね。それもまた良くなったなと思ってますけど。じゃあそんなところでしょうかね。他にもお便り一個あったな。あったけど、じゃあこれはちょっとね、来週読みましょうかね。先週からちょっとね、熟成させてるんでね、また来週読みたいと思いますけど、じゃああとは今日なんか喋りたいこと他あったかなね。今日もようわからん話をずっとしてたけどもな。じゃあサクッとね、今日喋りたかったこと言ってきますけど、ですね、チョコザップ8月末まででね、1回終わって9月から休会しようかなと思ってね、その手続きしたんだよね。なんだけど、この腹筋動画をね、始めることになったから、またチョコザップ、ね、ちょこちょこ行ってたのよ。チョコだけに。だから8月とか4日連続とかでチョコザップ行ったりとかして。だから9月もさ、まあ、腰の痛み、足の痛みがあるからね、まあ、どこまで行けるかわかんないけど、まあ、動画でね、ちょっとでも使うとかね、腹筋割るために使うんであれば、9回、やめようかなと思って。で、ちょっと調べたのよ。で、9月から休会になっちゃうかなと思って。で、その8月にね、その休会の申請したから、それキャンセルできないかなと思って。で、見てたんだけど、なんかキャンセルの仕方がなくて。で、チョコザップに問い合わせしてさ、9月からね、休会になるように、申請をかけて予約してるんだけど、まだね、9月なってないしと。ね、その、休会の申請のキャンセルってできませんかと。ね、今8月だけど9月も変わらずに、またチョコザップ利用できませんかつって。できるんだったらそういう処理してくださいってお願いしたんだけど、なんかできないっぽい。さ、もう、休会手続きをしちゃったら、それがまだ、ね、実行されてなくても、その月になってなくても、もう受け付けちゃったからっていうことで、その受付はキャンセルできないらしいね。 なんで、ね、9月になる前に連絡はしたんだけど、ね、無理でした。だから、通常通りの手続きだと、普通に再開をするっていう手続き。休会した上で、ね、再開をするっていう手続きをしないといけないらしい。だから、早くても、もう9月は使えない。で、10日ぐらいまでかな、9月の10日ぐらいまでに再開の手続きしたら10月から使えるとか、そんな感じらしいです。だからもういいかなとかね、ちょっと思っちゃってますけどもね。まあそんなのがありましたね。皆さんちょっとチョコザップね、休会するときはそこだけ気をつけてね、その手続きだけね、申請だけしちゃうと、もうそれ受理されたら、そのタイミングでもう休会は確定だから、休会した上で再開の手続きをしないといけないってなりますんで、そこだけちょっとお気をつけていただけたらなと思ってます。そういうところですかね。あとは今日他に喋りたかったことな、いろいろあると思うんだけどな、意外とねちょっと喋れてないこともある気はするけども、まあ、そんなもんか。あとメガネ、メガネ、うん、今日メガネ、ラジオ中はね、ちょっと前に買ったサングラスをかけてね、ラジオやってんだけど、今週かな、今週っていうか、ここ数日、メガネを戻しました。昔買ったね、ジーンズで買った、まあ、2年ぐらいですか、ずっと使ってた、メガネに戻しました、黒縁の。っていうのも、その動画撮っててね、思うんだけど、今、ここ最近買ったね、この今のね、かけてるオンデーズで買ったサングラスにもなるメガネなんだけど、レンズがでかいのよ。何せ。で、その縦に結構長かったりとかして、サングラスだとちょうどいいんだけど、メガネにすると、なんていうかな、まあ、ダサいっつったらあれなんだけど、その、まあ、レンズが厚いのがすごく目立つし、メガネくん感がすごいというか、ドキンガンくんになってるわけよ。だからそれがさ、動画撮った時にね、すごい、なんか、感じるのよ。あんまなんか、かっこよくないな、ね、スタイリッシュじゃないなって思うわけ。なので、結局、ね、前の黒縁メガネの方がね、バランスも良くてさ、って思って。まあ、結構ね、俺お気に入りだったからね、あの黒縁メガネね。だから、ちょっとそれに戻して今生活してるかな。っていう話。だ結局、夏はね、サングラスとしてすごい、良かったなと思うんだけど。これからどうしようかな、みたいな。だからまあ、使い分けしていこうかなと思ってますけども、ね、本来ね、その、ジーンズのね、買った黒縁メガネはもう使わないかなと思ったんだけど。まあ、変わらず、ね。一応、レンズの視力は、新しいやつもね、前のやつも、変わらないで作ったから。だから別にね、切り替えで使えますんでね。まあ、そんな感じかな。悲しいですけどもね。じゃあ、あと最後に、ね、今日喋りたかったこと、ラストなんですけど。急に思ったんだけどさ、萩の月ってあるじゃん。なんかお土産とかでもらうじゃん。ちょっとふわふわした生地の中にカスタードクリームがぎっしり詰まってるやつあんじゃん。萩の月すげえ食いたくて今。まあダイエットしてるからもあるんだけど、甘いもん食いたいのもあるんだけど、その中でもじゃあ甘いもんじゃ食べたいってなったら何食うって思った時に、萩の月がめっちゃ食いたくなってさ。いやもちろん、ね、シュークリームとかさ、あるじゃん。いや、食べたいのあるよ、いっぱい。ビアードパパとか食いたい、俺も。でもなんか、萩の月食いたいんだよな。やっぱカスタードクリーム好きなのよ。あれ、ぎっしり詰まってんじゃん。で、生地もふわふわでうまいじゃん。ちょっと食いたいなと思って。あの辺のお土産系ってさ、なんかもらって嬉しいお土産とさ、で、微妙なお土産もあるじゃない。で、トップクラスで嬉しいお土産ってやっぱ萩の月なんだよね。萩の月ってうまいよね、ほんとね。って思ってさ。で、他にもなんかそういうなんかもらって嬉しい、ねえ、お土産、お菓子 なんかあるかなと思ってちょっと考えたんだけど、マルセイバターサンドってあるじゃん。あれ結構好きなんだよ俺。俺レーズンが好き。ラムレーズン好きだからさ。だからマルセイバターサンドとかもね、結構テンション上がるよね、もらったらね。嬉しい。たまに なんていうの、百貨店とかさ、デパートとかのさ、ところでね、売ってたりするじゃん。ちょっと欲しくなるよね。うん、そういう物産店とか行ったらね。旅行まではできないじゃん。遠いからさ。だからそこで買うのは無理だけど、やっぱこういうところにね、物産店とかで出てきてくれたらね、ちょっと買いたいなと思っちゃうのがマルセイバターサンド。で、あとはね、ゆかりってあるじゃん。おせんべい。エビのね、おせんべいがあるんだけど。ゆかりも好きなんだけど、もう一個別のやつで、南蛮エビせんべいってあるのよ。これ新潟かな？これうまいんだよね。前、なんかお土産でもらってさ、食べたんだけど。南蛮エビせんべい。エビがすごい、風味がすごいのと、甘みもあるんだよね。それがね、めちゃくちゃうまくて。だから、俺の今、トップ3。そういう、なんて、メーカー、ね。各地のメーカーの、お土産でもらったら嬉しいトップ3は、萩の月と、南蛮エビせんべいと、マルセイバターサンド。順番もその順番かもしんないね。まあ、他にもあるよね。さっきちょっと見たけど、信玄餅とかさ。ね、結構昔ちっちゃい頃な、信玄餅よくもらってたなと思うんだよね。とか、まあ、あと白い恋人とかね。さっきも言ったゆかり。あとはね、意外と柔らかい系もね、美味しかったりするから、くるみゆべしとかさ、生八つ橋とか。ああいうのも嬉しいよね。とか、なんかそんなのをね、思ったりしたんですけど、でもやっぱり萩の月だな。ちょっと食いたいね。たまには。だから、3ヶ月後、100日経った暁にはね、家系ラーメン食ったりとかね、デザートでね、萩の月食ったりね、まあ、いろいろしたいと思いますけどね、夢は広がるんでね、それまで頑張って、ね、ちょっと腹筋鍛えたいと思っております。じゃあそんなところでね、今週は、ね、この辺で終わりにしたいと思うんですけど、来週ですね、来週は9月の11日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思いますんで、よろしければね、まあ、YouTube ライブの方でも、生配信しておりますんで、よかったらね、遊び来ていただけたらと思っております。もうほんと早いもんで9月ということでね、もうあと9、10、11、12と、4ヶ月で今年終わっちゃいますからね。なんか今年、ね、やり残したことあるななんていう人いたらね、まだ間に合うかな。4ヶ月あったら、大概できるじゃん。ねえ、まあ、今すぐにやれって言ったらね、なかなかできないから、まあ、ちょっと準備したりとかしてね、で、10月から始めようとか思ったらさ、年内3ヶ月後あるからね、10、11、12って。3ヶ月あったら結構できること多いからね。だから、なんか今年、まあ、毎年さ、なんか結局何もしないで今年も終わっちゃったなっていうの多いじゃん。俺もここ何年かそうなんだったけどさ。だから、ね、今年は一応私ね、そのダイエットするっていう、腹筋割るっていうのね、ちょっと決めて、で年末まで頑張るからさ。だからね、皆さんも、こういうね、まあパルナイトを頑張ってんだったら俺もなんかやってみようかななんてね、思ったら、あ、ちょっと準備ね、何しようかなとかもあると思うんで、ね、ちょっと9月そういうのね、ちょっと計画して、10月から実行したらね、年末までなんかいろいろできると思うんで。まあ普通にね、一緒にダイエットでもいいと思うんでね。太っちゃったなとかね。いう人いたらね、一緒に頑張ってみてはいかがでしょうか。ところでございますんでね。年末までね、一緒に頑張りましょうと。そんな感じでございますな。じゃあね、今週もまあいろいろお話ししたんですけど。まあこの後私は、ね、動画を撮ります。ね、100日後に腹筋が割れるおじさんの11日目。の撮影をして、で、それを3時間かけて編集して、で、配信ね、設定して、で、寝るんで。まあ、こっから3時間、今ね、深夜の1時38分なんで、 まあ、ここから撮影して2時までかな。やって。そっから3時間編集なんで5時。で明日普通に仕事っていうね。まあまあまあまあ。まあこれをね、うん。ちょっと頑張って年末までやっていきたいと思いますんでね。よかったら、まだ動画見たことないよって人いたらね、うん、パル内藤の YouTube チャンネルの方でね、見れますんで。よろしければ見ていただきたいというところでございます。そんなわけで、ね、今日もね、まあ、ようわからん話をね、長々としてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。